たいんでしょ、この
なんか すごいですよね。だあのピスケさんがね、あのコメントでいただいてたと思うんですけど、うん、ポッドキャスト界の古舘伊知郎っていうのは今日僕が言おう思ったんですよ。
あ、本当ですか。
桃屋さんに
古舘伊知郎。
いや、だからそう、異名ごっつつけるじゃないですか。
ああ、僕が、
はい。
あ、まあ、でも古舘伊知郎の影響あるでしょうね。小学校の時にプロレス見てたから。
なんか僕のことも、なんていうんですか、あの、いつ言ったかわかんないですよ。ポッドキャスト界の、あの、暴れ風雲児みたいなことも、なんか、差し込んだり、まあ言ったかどうかわかんないですけど。
なんかそんなこと言ってたかな。
なんかさらっと言うじゃないですか。
なんかね、思いつきで言ってますけどね。
なんか、だから、そう、古舘伊知郎感は、あ、そうそう、僕も思ってたってちょっと今思いましたね。
ピスケさん取られたと。
はい、で、千原ジュニアっておし、は多分僕のことをおっしゃってくれてるのかもしれないですけど、
おー、
これ自分で言うのは、あれなんですけど、なんか喋り方とかはちょっとジュニアさんは入ってんのかなって僕もちょっと思ってたりするんですよね。ね、あ、お面白さはちょっと方みたいなところは、
あ、はい、なるほど、うん、なるほど、はい、お、まあそうなんでしょう、だから。
いや、ピスケさんが思ってることは結構、うん、僕もちょっと感じてるところはありますね。
ああ、なるほど、なるほど。ああ、ベリダイちゃんはね、二人ともいい師匠、いい師匠って、二人とも。
あ、ああ、ほんまですか。いやいやいや、もう、ね、頑張っていきましょうということでね。
安いな、安いな、なんか。いいね、そんな感じ。
いや、もうなんかね、もう楽しく行きましょう、本当に。
なんとか言うとりますけども、とか
言う、ね。言うとりますけどね、もう頑張っていいかなあかんない、言って。
はい、言うとりますけども。
やってますけども。
まあね、
はい、そうか、どうですか、最近は、ポッドキャストは。
いや、ね、それもね、聞いてみたいなと思ってたんですけど。
はい、はい、はい。
ね、あ、まあ、まあいいか、そしたらね、はい、はい、今回は、ちゃん中さんでーす。
はい、
ついに。
はじめまして。もう、なんと、今回。
はい。
オルネポ。
はい。
初、出演でございます。
よ
ー。たたたーん、たたたーん、たたたたーん。
どうも、特別なことですよね、すけ
ど。どうも、ちゃん中です。
ちゃん中です。そうっすよね、でもね。
はじめ。初めてです。
そう、兄さんとしげもも関連とか、ね、はい、そういう、こう、交換ゲストみたいな感じではやったことあるんですよね。
そうですね。だから間接キッスはあるんですけど。
間接キッス。
あの、ディープな感じは今日初めてですよね。
ますます気持ち悪いですね、なんかそんなね。
初めてです。
初めてですね。はい、なんか、そう、だからなんかね、割と、今日、田中さん、はい、なんの、流れでどうなったか覚えてないですけど、こう、ゲスト出たいですみたいな。
あ、
出してやるみたいな話になってね。
ツイキャスを時々僕も拝聴させていただいてるんですよ。もめやさんの。
丁寧な言い回しですね、それね。拝聴
させていただいて。はい。で、拝聴させていただいておりまして。はいはい、で、どうやらその、もめやさんのお部屋みたいなことを、こう、ゲスト呪術つなぎみたいなことをやってるみたいなことでね。うん、聞いたもんで、あ、うん、これちょっと、出ちゃいたいなって、やっぱり思ったんですよね、
うん。思っちゃったんですね、でもね。
思っちゃったんですよ、本当に。うん、
そっかそっか。
で、もやさんと意外とこう、差しで喋ったことを、本当、意外とっていうか今までなかったんで。
ないんですよね。
だからどんな感じになるのかなって、ちょっと思って。
そうそう、だから僕も、どんな感じになるのかってずっと、あの、今日撮るけど、どんな感じなんて想像つかないですよね。
いや、全く。
そうそう、
流派が違うじゃないですか。我々。
流派が違うっすかね。
流派多分違うと思いますよ。
あ、そっか。流派を、うん、流派、ちゃん中さんは、どんな流派、でも、ちゃん中さん結構育ちがいいっすもんね。丁寧な、綺麗な、ね。
で、そういうのグッズ今日、ください。
ね、もうだってめちゃめちゃ育ちがいいのはさ、ちょいちょい挟んでくるじゃないですか。
めっちゃ、なんか言ってくれますよね。
なんか、家柄が狩矢崎先生のような、
なんかもう、華麗なる一族みたいなことものすごい言っ ってくれるじゃないですか。
ちゃん中一族。もう、その辺で聞いたら、ちゃん中一族はすごいんでしょ、だって。
ちゃん中グラード財団みたいなことに、なんか、ものすごい言ってくれるじゃないですか。
家にすごい、なんですか、道場破りじゃないけど、こう、看板が立ってるような。
あ、ダンみたいな、ね。
ちゃん中流って書いてある、流派がある。
みたいなね。うん。うん、なんか一本木みたいな、なんか、毛筆で書いてるみたいなね。
なんか、うん、道場とかありそうっすよ、なんかね。
そうです。玄関までものすごい長いみたいな。
なんか本当に日本庭園で、ずっと廊下、ガラス張りの廊下がずっと、なんか続いてて、池があって。
池があって。
で、和室でずっとこう、うん、昔の旧金持ちなんとか家の跡みたいな感じの石をお家の人みたいな。
で、その周りには常にその黒ずくめの黒人の SP がずっとついてくるみたいな。SP。なんかそんなイメージですか。
そうそう。昨日ね、見たボディーガード、木村拓哉の見てたんですけど、あんな感じじゃないかなと思って。はいはい、お守りする人が。
ものすごいなんか、褒めてもらえるんですよね、こうやって、オルネポさんには。そう、褒めても。
いやでも、育ちがいいのがすごいちょいちょい出るでしょ、その、ね、おばあちゃんが、何先生ですか？稼働家ですか？
ああ、稼働家っすね。
稼働家って狩矢崎さんみたいなことなん
ですか？狩矢崎さんっていう。ま、まあまあ、一応稼働家としての活動しつつ、生徒さんも持ってるみたいな。まあそういう感じですね。
まあ、狩矢崎さんは派手すぎるんですかね、うん、やってることはね。
まあそうですね。まあまあ、キャラクターもすごい濃いですね。
あんな感じですごい豪邸みたいなところに、道場みたいになって、こう、弟子がいて、とかね、今度総理大臣官邸の方でもちょっとやらなきゃいけなくて、みたいな。
まあでも祖父は、僕は尊敬しますけど、うん、祖父は、のことは何も引き継いでないんで、僕は本当に、ポッドキャストを、聞いていただいたら分かると思いますけど、漢字もろくに読めないやつですから、まあでもね、そういうとこ、そういう僕でもですよ、うん、桃屋さん、ものすごいもう、褒めてくれるじゃないですか、よいしょで。
なんかね、
いや、もうなんかちょっと、仕事で嫌な日があった時とか、ちょっと泣きそうになりますもんね。
そんなですか、僕でも。
うわ、めっちゃ褒めてくれてる、みたいなね。
でもね、最初だから、うん、最初、どこで知ったかって、ほぼ同期で、2013年組じゃないですかね、ポッドキャスト始めてね。
あ、はははは。
で、多分、ちゃん中さんの名前を知ったのは、多分、アサヌパか、アズオトなんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
確実に名前が入ったのは多分、アズオトで、ワイヤで、チャンナカヤでっていうお便りを読まれた、市垣さんが、照れながら読んでた、こんなの言わないかんのかみたいな感じで、その、満金のノリで書いてるメールを、確かに、市垣さんがね、恥ずかしがりながら読んでた感じのイメージ。あ、この、なんだこのちゃん中さんって人って思ってたのが、あ、これはラジオスさんの、これが暴れラジオスさんなのかみたいな。それが多分入
ってます。その、お便りに若干のベリー第三集、やっぱり感じませんか？
あ、そうね、トラベリングダイス入ってるね、それね。うん。あぞとねじ込んでくる感じね。
そうですよね。ああ。
しかも、たまたまなんか、市垣さんと、なんか、タイミングがあって、あったかなんかで、はい、その後のなんかメールやったかなと思ったんですけど。
あ、市垣さんは、二度三度、はい、夫婦で、もう家族ぐるみで仲良くさせていただいてます。
すごいな、それはまた。大物感出してきましたね、今そこね、今ね。
いや、大阪にちょいちょい来ることがあったんですよ、市垣さんは。
なんか、両親かなんかの関係かなんかで、
そうですね。
近くに来れるみたいなね。
親戚さんが、まあ、今、ちょっと引っ越してもういらっしゃらないんですけど、まあ、いらっしゃって、で、まあ、ちょこちょこ出てきた時に連絡いただいてご飯食べましょうみたいな。
おー、いいね。
そんな感じですね。はい。
いいね。
うん。いやー、楽しい方ですよ、やっぱり、市垣さんも。
とね、うん。
あの、色、あの、美白美女ですよね。
ああ、そう。顔はね、ほとんど見たことないので、ほとんどっていうか、なんか、あれ多分、朝ヌパと初コラボかなんかで、ユーストリームかなんかやった時に、
はいはいはい。
なんか、画像がちょろっとどっかで出てて、
はい。
中継生放送は多分見れなかったんですけど、なんかでも、ピンボケした、なんかあの、モザイクみたいな感じのシルエットみたいなのを見たことあるんですよ。うん、みんなニット帽かぶってやってる感じの、なんか、ね、
はいはいはいはい。
イメージで。なんかでも、ああ、みんななんか、あ、かっこいい男女が集まってるみたいなイメージで終わってるんですけど。
おしゃれですよね、やっぱり。うん。
合ってるんだ。数少ないですよ。なかなか会えないですもんね。
いやー、まあ、たまたまっすよね、本当に。
そう、大物感出してきますね、なんか。
いやいやいや、いやいやいや。いや、いや、いや、言いますわ。
よ、言いますわ。
いや、もうだって、桃屋さんのところ、ちょっともう、ファミリー感が今、もう、ものすごいじゃないですか、もう。桃屋さんを慕ってくる人が、ものすごいいっぱいいるじゃないですか。
そんな風に見えるんですかね、ファミリー。
いやいやいや、見えますよ。うん。
全然
そんな。なんか、高人のバーの高人みたいですもん。
やっぱすっきゃねえやないですか。
あ、そうですね。
下根田優おじさんじゃないですか、それ。
うん、
ああ、そっか。なんかでもね、全然その、なんか、一体感というか、仲間だとか、グループだ、うん、ファミリーだ、みたいな気持ちはなくて、あの、前、一人一人に必死こいてるだけなんですけどね、なんかね。
ああ、うん、そうな
ん。肌から見ると、ね、そう、映ってるんならね。
うん。
まあ、それはそれで、いい風に映ってるならいいですけどね。
でなんまあ、その、もめやさんを慕って、やっぱり会いに行くっていう、その、アクションが、こう、やっぱり起こってるじゃないですか。あの、会いに行きたくなる、ポッドキャスターって、まあ、なかなか、やっぱりいらっしゃらないと思いますよ。
そうですか
ね。うん、な現に僕も会いに行きましたからね、桃屋さん
と。ああ、抜き打ち来ましたよね。
いや、僕は誰でもああいう感じで突然行って突然帰るんですよね。
ああ、最近もそのやり方やってましたよね、東京あたりでね。
あそうですね。
ちゃんなか現れるね、うん、この店に、みたいな。
はい。
みんな集合やで、みたいなことやってましたよ
ね。もう盛大にやりましたけどね。
すごいですね。
はい、うん。誰も来なかったっていう。
急すぎる。急すぎるってやつやね。
いや、まあ、ちょっと、うぬぼれてましたね、あれは。
夜行バスで体壊して、帰りは夜行バスやめたみたいなね。
いや、もう、夜行バスとかはね、ちょっとやっぱりしんどいっすね。若い時は生きたんですけどね、もう、バキバキですよ、体、もう。
あ、車で寝れないって言ってましたっけ、うん、
ああ、ちょっとしんどいですね。あの、バスのシートとかは。うん。
そうか、そうか。
そうですよ。
身長が高いからとか、そういうのがあったのかな？なんかね。
ああ、やっぱりちょっと、まあまあ、若干、そう、タッパはある方なんで、ちょっと、まあ、広めの方が助かるなっていうのは、あるかもしれないですね。
でも、ラジオさんというか、ちゃんなかさんがちゃんと、日にちを決めて、あの、イベントなり、まあ、その、オフ会なり、飲み会なりすれば、ちょっとした騒ぎになると思いますけどね。
やらないと思いますね、多分。
割とあの、俺がでこう、みんなの中に飛び込んでいかないですよね、あとかね。こう、あ、集合と、集合とかしないですよね。せっかく関西にいるのに、うん、みんな、じゃあ、今回大阪あたりにみんなちょっと集まってみませんか、みたいなこともし、うん、せず。
いや、なんかね、その、まあ、ポッドキャストも、皆さん、もちろん、その、おのおののスタンスでやるのが、もちろん、それが、ベストなんですけど。
まあね、そういう人それぞれね、あるからね。
はい。
う
ん、なんかね、これ、まあ、語弊があったらあれなんですけど、ポストキャスターは、会っちゃダメだなって最初思ってた、時あるんですよ。
結構、そっか、そうね。なんか、なかなかこう、うん、なかなか交流をしない空気感はあったよね、でもね。
なんていうんですかね、タイム、お便りを出し て、で、それのお便りを読まれるまでのラグがあって、で、そのキャッチボールをやってるのが楽しいなーで始めたんで、最初は。
ああ、そっか、最初はね。
うん。うん、だ、え、なんていうんですかね。まあ、うん、会う人もちょこちょこやっぱり出てきましたけども、極力、なんていうんですかね。ポッドキャスターのスタンスを保とうみたいなところは、ありますね。ちょっと何言ってるか分かんないですけど。
何言ってるか分かんないですか。まあでも、なんとなく分かるのは、その、ね、うん、現実の世界とちょっと、仕切りを設けたまま存在してたいみたいなところがあるのかもしれないですね。
そうですね。
ポッドキャストだけに存在するみたいな。
そうですね。
でももう、いや、そっか、うん。割とだから、あんまり合ってないんですよね。
そうですね。だから、この、だから、もう7年目ですけど、兄さんと直録したのも片手で足りるぐらいですからね。
ええ、なんか、車、サービスエリアで車の中とか、なんか、うん、なんかどっか仮事務所かな、仮事務所みたいなスペースでやったみたいな、なんか会議スペースみたいなとこか。
そうですね。
撮ったりとかなんかそんなんすよね。
なんで、極力その音声だけの存在でいようとは、してます。なんていうんですかね。まあ、意識しているわけじゃないですけど、気がついたらなんかそんな感じですね。はい。
そっかそっか。だから、なんか僕が知ってる限りだと、奈良の怪物ですか。はい。ワイワイ姉さんと飲んでる音源とか。
ワイワイ姉さん
ね。ワイワイ白書のね。
はい、ワイワイ博士の。
画伯のワイワイ姉さんと
か。はい。伝説のワイワイ、ワイワイ、ワイワイ姉さん。はい。
と、その一垣さんに会ったとか。
そうですね。
あとはガンプラジオのイベントに登場してちょっとゲスト出演したみたいな。
はい。ガンプラジオさんの時は、プラモデル上げるよっていう回だったので、物に釣られて飛び込んだって感じですね。
あの人気番組のとかで呼び込まれてましたよね、なんかね。
あ、なんかね、恐縮っす、本当に。
いや、まあ、プレミア感はすごいっすよ、だからね、なかなか人前っていうか、現れないっていうね、ちゃん中さんね、謎をめいてる感じがあるっすよね。
なんでしょうね。
まあ、ちょっとだから、高級感というか、
その高級感、
うん。暴れラジオスさんは、そう簡単に人前には出ないよっていう感じのスタンスで。
で、まあまあ、なんすかね。まあまあまあ、まあ悪く言ったら付き合い悪いっすよね。
そういうか、そう。まあ、僕はだから、まあラッキーというかね、それぞれ、しげち兄さんもそうですけど、桃屋にね、来てもらったんで、二人とも別々に会ってるんですよね。
いや、だからもうこれは何回も言ってますけど、しげももが始まるきっかけって、兄さんと桃屋さんの話をゲスト会で一回ちょっと聞いてみたいなって言ったんですよね。
あー、なるほどね。はいはい。そんなこと言ってましたね。
で、そしたら兄さんがもうがっつりその番組も企画して立ち上げたっていうのがあったんで。
僕は出来上がったインフラにでも入っていくだけです。ツイッターアカウントから、ね、シーサーブログのアカウントまで全部もう取ってあるよっていう状態だった
んで。あ、そこまで兄さんも用意してたんですか？
全部用意できてます。あとは取るだけですって感じで。おぉ、すげえだって。
いやー。そうそうそう、なんか、だからちょっと、楽しみな番組が実現したっていうことに関しては、まあ言ってよかったなっていうのは、まあね、ありますね。
あれもいろいろありましたね、でもね。うん、僕、しげち兄さんとは、ツイッターで、ボケ画像出し合って、ずっとい
や、
なんか、二人で大喜利やってるみたいな仲だった
。いや、だから、あのラリーが、ちょっともう、割って入れなかったんですよ、僕が。
俺がでボケ合うっていう、なんか、兄さんが言うには、兄さんのところのコメント僕が ボケが入ってきた画像とか入れた瞬間にもうゴングが鳴るらしい。カーンって、ゴング。で、スタンハンセンの入場のテーマがデーデーデーデーデーデーが流れ出すって言ってましたね。しげちですよ。
そうそう。そうそうです。何かしらにかかってるんですよ。かかってるはずなんですけど、途中から絶対もう意味なくなってるな、これ、みたいな。
あの、二人ともやめないっていうね、ボケは、ね。
やめたら負けみたいな感じはありました、
ね。そうそうそう、ずーっとそれでボケ続けるんで、ね、うん、そうそう、そう、yeah. そんな感じでしかなかったから。そう、あれはだから、yeah. もうあの、ラジオスさんの衝撃の、あの、一時活動休止宣言が、すごい騒ぎになって、
うん、
あのタイミングでもあったんですよね、だからね。
あ、うん、ああ、あれはそうだったっすね。
兄さんが収録の用事が全くなくなった生活が始まったところに、
はい、
タイミングで僕に声がかかったみたいな。
そうですね。いやー、だからもうだから衝撃だったっすよ、本当に。
だって、うん、100回を持ちましてみたいな、あのね、トラベリングダイスじゃないですけども、うん、あのね、
うん、
でも暴れラジオさんも一回ちょっともう、もうきついっす。もう、無理っす。みたいな。
そうですね。
編集担当、ちゃん中、もう、疲れました。もう、お名残惜しいですが、一回休みますって言って、終わるのラジオっさって大騒ぎになって。
もう、まあ、そんな感じじゃなかったと思いますけど、ああ、はいはい。
もうね、電話とファックスが鳴りやみません、みたいな状態になって、リーン、リーン、リーンってコールセンターパンク状態です、みたいな。オペレーターが今、順次、おつなぎしております、みたいな感じになって。お便りがね、一、ね、回で取り終わらんぐらいあったっしょ、だってね。
いやー、まあだ、まあ、びっくりしましたよね、本当に。
そう。うん、だから、今のラジオスさんでは普通、自然なことですけど、あの当時はまだ、はい、お便りを読むのもちゃん中さんがメインで、
あ、はいはいはい、はい。
しげちんさんあんまりお便りさえ読んでない、ね、感じで。ああ。あの時が俺一人で読んだら死んでしまうからちょっと代わりに交代交代で読もうや、みたいなノリがあって、
ね、そうしたね。うんうんうん、
うん。しげちんさんなんかもう読みたくないのに、みたいな、そんな苦手なのに、とか、ブツブツ言いながら、こう、読み始めて、お便りをね。今もスラスラ、ちょっとね、感情を入れるセリフはちゃんと感情を入れて読むみたいな感じになってますけど。
ああ、そうですね。あ、あ、ね。わかります、う
ん、たどたどしい感じで最初読んでましたよね。
そうですね。ま、これは、誤解してもらえ、リスナーさんに誤解してもらいたくはないんですけど、やっぱりその、おのおののポッドキャスト像っていうのがやっぱり最初あったんですよ。兄さんには兄さんのポッドキャスト像。で、僕には僕のポッドキャスト像っていうのがあって、うん、で、ラジオさんの一番最初の時は、まあ、お便りはもう読まずに、とにかく、その、僕らの話だけをふわっと取って、で、シュッと終わろうっていうスタンスを続けようっていうのが、兄さんの中ではあったんですよ。
ストロングスタイルね。
そうですね。
うん、
で、でも僕はどっちかっていうと、リスナーから入ってお便りをこう送って、それを返される楽しさみたいなのが結構やっぱあったんで、
うん、
そこはやっぱちょっと拾っていきたいなっていうのはあって、で、やらしてもらってたみたいなとこはあったんですね。
じゃあ読めや、みたいな。
そうなんです、そうなんです。で、まあ、うん、初期のラジオさんのお便りの、時間帯って、
うん、
もう兄さんもやっぱり鼻くそほじってるっすよ。
うん、そうそうそうそうそうそう。もうね、俺のおもろいとこも全部出し切ったで、みたいなね。
そうだ、あの時は、その、だからお便りに対しても、ちょっとやっぱり、兄さん乗っかってほしいな、みたいなところは僕は思いつつも、でもそんなやっぱり、無理強いもできへんな、みたいなところもあって、でも、なんていうんですか、まあ、時間を経て、兄さんもこう、ね、こう、まあ、その辺を組んでくれてるのだかどうかわかんないですけど。
そう、割とだからね、うん、気がつきゃ、形がね、変わってないようで変わってるとこありますよね、そうやってね。
そうですね。なんで、まあまあまあ、ありがたいですよね。まあ、そういうのに付き合ってもらえて。うん。そうですよ。
だから、しげももが始まって、った時もそうとか、僕の中では裏テーマじゃないですけども、まあ兄さんにも言ってますけど、なんかしげち兄さんのフレンドリーキャンペーンみたいなね、
フレンドリーキャンペーン
っていうのもどっかあって、なかなかね、しげち兄さんとかが多分ね、 ツイッターとかでリプライとかもらったらみんなびっくりする。あ、兄さんからなんか来たみたいな感じの存在やないかなと思って。
あ、そんな感じなんですかね。
フレンドリーっていうのがね、なかなか伝わらない部分がね、大物すぎて。
いや、まあ、でも最近ようやくこう、なんか声をね、よくかけてもらうようになった感じは。
うん、その辺はだいぶだから実ってきたんじゃないですか。ラジオスさんもね、形が変わったりとか。
あ、
資源が変わったりとかね。
なんか一番最初になんか声がかかるのって僕なんですよ。あの、まあ、とある、まあ、番組に、まあ、呼ばれたとするじゃないですか。
はいはいはい。
で、そこで一回ゲストに僕が出て、これ、もしよかったちょっと、しぎち兄さんとか、っていう、だ僕はワンクッション入って、で、兄さんにつなぐみたいな期間が結構あったんですけど、もうダイレクトですよね。今はもう兄さんの方に。
もうね、
いいよ。うん。
そうそうそうそう、そんな感じするなぁと思って。
うん。まあでも。いや、まあなんか、まあでもそんなこと言ってますけど、もう、ね。まあ、桃屋さんも僕も、これだけやってると、ね、まあそういう流れもようやく、ね、出てきますよっていう感じですよね、本当に。
まあね、とにかくまあ、ラジオさん一回やめて、止まった時にしげももが始まって、はい、そこでまた、ちゃながさんがすぐ復活に踏み切ったのが大きかったので、もうこれはいつも言ってますけどね、僕もね。ラジオさん復活の、ファインプレイになったっていうね。
いやー、受けてるわー、思ってね。
しげももうね、どっかんどっかんやってましたから、最初で。ボケ合い、ボケ合いでね。もう、掛け合いじゃなくてだったらボケ合いですもんね。うん、
で、そっからその、北の国からシリーズやり出した時は、あ、これもう完全にもう持っていかれたなって、ちょっと、思ってましたからね。
しかもね、ちゃん中さんも、北の国から見始めるっていうね、レンタル始めて。
そう、そうっす、そうっす。うん。あの時も、まあ、今も聞いてますけど、あの時ほど、しげもも、次も早来てって思ってた時なかったですからね。
もうああいう、だから、ラジオさんでもそう、なんかについて語るとかよくやるじゃないですか。
ああ、まあ、たまには、はい。
ああいうのを僕、全くや、知らないままずっとやってたので、ポッドキャストって。で、語れるもんがないので。
あははは
そんな時に、北の国から知ってるって、いや、知らないっすってなって、じゃ見てみて、もうすげえおもろいからみたいな話になって、じゃあ見てみますわって言って、その見始めたから、で、ちょうどタイミングで全巻 DVD が送られてきたりっていうか、あって、ポンタチビタさんのおかげでね。
すっごいっすね、ポンタチビタさんね。そうっすよね。
で、もう、見るたびに衝撃で、兄さんの言った通り、で、ネタバレしないようにちょっと、前振りもらってる感じで、言うた以上のことが起こるから、そうそう、兄さん、聞いてよ、これ、どえらいことになってますよ、みたいな。毎回それですよ、毎週毎週。
いや、すごいわ。だからね、ちょっと羨ましかったっすもんね。あの感じが。うん、いや、だ、多分、桃屋さんがちゃんと宿題をちゃんとこなしてくるっていうのが、兄さん的にもものすごいやりやすいっていうのはあったと思うんですよね。
ああ、そうか、宿題ね。ああ、そんな、そういう感じか。そうか、そうか、そうね。見ろって言われて見るんやからね。こっちはもう、キャッキャッキャッキャになってドハマりしていく感じだったけどね。
で、僕は、で、兄さんにこう、言われて、これちょっとおもろいでって言われるの結構あるんですけど、見ないことが、まあまあ結構あるんですよ。
見とらんのか、あえて。
で、なんやねん言われて、で、結局、話膨らまへんみたいな、ことが結構あるんで、いや、兄さんは多分ものすごいやりやすかったと思う。
こんなんが、ね、こんなんがやりたかったんですよ、うん、みたいな。
うん、そうなんですよ。
面白かったな、でもな。すげえ面白かった。あ、こんな、いや、こんな物語が二十何年もかけてやってたんだと思ったら、感動したけどね。
あ、でももう一回見たいぐらいですかね、北の国から。
だから、この前はしげももで言ってたんかな、オフで言ってたか忘れたけど、今度デジタルリマスター版が、日本映画チャンネルかなんかで、始まるらしいんですよ。全シリーズが。
あ、そうなんですか。
それを見直すって言ってましたね、兄さんは。
ああ。
僕もう一回、だから、このタイミングでもう一回 DVD もう一回一から見直そうかなとか思って。
あ、勇気ない、可愛かったわ。
勇気ない、可愛かったっすね。
可愛かったっすね。
あと、うん、何横山めぐみね。
そうね。本当にもう、まさかかぼちゃ持って謝りに行かられるとは、でもっと。
ブンタ怒る怒るね。
ねえ。
あれ、いや、トロコやったっけ、名前。トロコかな。
あ、トロコ言われてましたね。うん、
まあ、でも、倉本先生、いい女しか使ってないみたいなね。
で、それをまた、引き出しますよね、ものすごく。
うん。
そう
そうそう、レギュラー陣だって、竹下恵子やし。
あ、そうですよ。
熊谷真美やったっけね、うん。
そう。
あれ、後の。
内田有紀出てきた日にはもう。
飛び上がった。
ねえ。
もうだって、宮沢りえでこれ以上はないやろっていうね。もう状態
う、うん。確かに。
宮沢出ちゃったよみたいな。
もうこれ以上ないよって感じですもんね。
超可愛いとか思って。
うん。こんな可愛い宮沢りえ、見たことないわ、みたいな。もうただでさえ可愛いのに、みたいなね。
チュンクーンとか言ってるもん。言われたいわ、言われたいわ、みたいな。
うん、と一番売れてたっていうかもうね熟してた時ですからね。うん。そうですよ。
内田有紀はだからこれで可愛いキャラでいかずにあの男勝りなね笑わないキャラみたいな
感じで。あ、そうなんですよ。あのちょっとね、うん、男勝りの感じがまた良かったですよね。
荒くれ者の感じね、
うん。そうなんですよ。
そうそう。ゴロキ下にも出るし。い
や出ました。
すごいなぁと思って
た。すごかった。後半になればなるほど、もうグイグイやったっすね、本当に。
すごかった。うん。もう、倉本先生すごいと思って。
だよく言われる話というか、まあ、北の国から、まあ、見るまでは、結局その廃寺的な、北の国いいとこやでみんなおいでよ的な、この大自然エーアロ的な、なんかそういう番組やと思ってたんですよ。全然違うかったっていう、ね。そうあの衝撃の方がでかかったっすね。
そう、兄さんがズバリ一言でね、全員クズっていう言い方。漏れなく全員クズっていうね。
よくよく考えたら、まあ、一癖ある人ばっかりですよね。
あっちもこっちも。大変なことになってますねみたいな手出して面白いなと思って
あ、ね、そうっすよ なんかでもあれじゃないですか今 M 見てるって言ってましたよね、
もう思います収録ベースで言えば明日衝撃の最終回が
ね、お
ー、面白いわ
どういう面白さですかいや、もう突っ込みどころ満載やなっていう面白さなんですかあれは。
まあ、それもありますけどね。ちょっと気な臭い感じ。伊集院さんもがお喜びしてて、ラジオで。それで聞いたら本当に、はいはい、あ、これ気な臭いぞっていう。まあ、浜崎あゆみのモノマネ感が面白いでしょ。はい、負けないとか言うでしょ。
いやいや、僕ね、ちょっと全然見てないですけど、そんな感じなんですか
そう、本人はその、わざとなのかどうかわかんないですけど。で、ちょっと演技力というか、そんなにバリバリな、レベルじゃない感じがするので。あ、
なるほど。
まあ、演出なのかもしれないですけど、その、たどたどしい感じもいいし、で、大映ドラマ的な展開で、こう、根性を向き、負けるなー負けるなーとかって感じでやってるし、うん、面白い。
は
あ。田中みな実が話題なんですけどね。
眼帯つけてましたよね、なんか。
あれが博多通りもんっていうことになって大盛り上がりしてるとかね。
なんか、その、ご当地のなんかお土産みたいな。
そう、福岡のお土産なんですよ。福岡ではよくおなじみの CM なんですけど。
あ、そうなんですか。
奥志田さんに何番お願いしたとね、内緒とか、コスカーと教えてとかね、そんな、傑作まんじゅう博多通りもんって CM があるんですけど、それをね、まんま全国ネットで流したんですよ。その感動して。そのノリにちゃんと乗っかって CM スポンサーになったんですよ、博多通りもんが。
うわぁ、すごいっすね。
提供博多通りもんって出たんです。おぉ、出てると思って。もう、歓喜ですよ、僕ら。
ちょっとスポンサーにいじられてますやん、それ。
そう、面白かったっす、だから。話題、あがれ博多通りもんみたいな眼帯だねが話題になって、それで博多通りもんの売り上げが上がって、 ってなったみたいですけどね。で、スポンサーになったみたいな。
ああ、なるほど。そういうのもあるんですね。
そう、まあ、面白い。だから、スチュワーデス物語を見てるみたいな感じですね。
あ
の
面白い。あ、なるほど。
負けないみたいな。
ものすごい今、入ってきました。あ、
で、ライバルたちが愛を蹴落とそうとする感じとかね。
ああ。まあ、ね、はいはい。
絶対に、めちゃめちゃ売れさせてやるんだ、スターになるんだ、こんな奴がスターになるか、何言ってんだ君は、みたいな、どっちがホラー見ろなったろう、みたいなね。
ああ、
面白いですよ。その辺が
面白い。その痛快な感じがもう後で来るのが分かって、出て見てるっていう感じですね。
そうそうそう。もうね、浜崎あゆみが売れたのはみんな知ってる話やからね。
そうです
から
ね、
うん。面白い、うんう
んうん。確かに。
すげえ面白いですね。
ああ。うわ、そっか、そういう感じっすか。
あとはね、撮影が止まってる間に伊集院さんとか、古市さんとか、あと、うん、ナイツの花輪とか来て、総集編をもう一回やりながら、副音声でずっと喋ってるみたいなことをやってたんですよ。
あ、へえ。
それがまた面白くて。
うわ、それはもう。
多分、アベマとかにも出てると思うんですけどね。
へえ。もう突っ込みまくりじゃないですか、やっぱり。
めちゃめちゃ面白い。で、その、MX の社長の松浦さんか。
はいはいはい。
マックス・マサとかいう名前で出てる、ね。
らしいですね。
で、
マックス・マサって。
花輪が革ジャンかなんか来て、どうもマックス・花輪ですとかで出てきたりして、面白い。それが面白かったりとか。
マックスばっかりですね。
で、だよね、ラジオも FM かなんかやってるんですよね。マックス、松浦かマックス・マサのなんとかかとかみたいな。ラジオや、
あ、本人が。それはリアルにあるんですか？
リアルにやってるんですよね。
あ、なるほど、なるほど。
そんなのは、ちょっとチラッと聞いた。けどね、お、本当やってんだと思って、マックスって名前ついてんだと思って。
まあ、自分で言っちゃってるんですね。じゃああの人。
そうそうそうそうそう。で、なあの、はい、のノリに乗っかって大喜びしてるっていう話ですもんね。その M のドラマが今話題になってて。
あ、うん、なるほどなるほど。
そうそうそうそう。
ああ、いやー、なんか松浦さん最近。なんか、一悶着起こしてなかったですか？
マジですか？
なんかニュースになってたような気がするんですけどね。
ああ、なんか、今、本気でもう一回プロデュース始めたみたいな。だから、ジュリアナ東京のようなノリのディスコミュージックみたいな感じのやつのユニットを売り出してるみたいな。うん、なんか、そんなのは聞いたけど、あとはわかんないですね。
ああ。まあ、もともと、なんか、レンタルビデオ屋のアルバイトかなんかで。
そうそうそう、そういう。
敏腕アルバイターみたいなね。
そういう再現 VTR もありますよ、うん、その話何回聞いても私好きとか言って、そのタワーマンションのいいロケーションのところで。そう。じゃあもう一回話すよとか言ってやって
ました。おいでなんかその CD 売るコツみたいなのがすごくなんか長けてて、で、そっから、そのレーベル立ち上げたら大きくなっちゃったみたいな。
なんかね、その企画して売れるし音楽たちをこう流れを変え、うん、集めたりしたらお客さんが来るようになってとかね、任せてくださいみたいな感じでやったらみたいな話だったそうね、うん。
なんかそうらしいですね。
なんか電球1個売り始めて後の松下電器みたいな話みたいななんか。
あ。そうですよ。ちょうど1ヶ月前ぐらいに、ABEX 松浦氏が偽装離婚で税金逃れを告白した幻の自伝書インタビューみたいな。そういうのが、なんか話題になってましたね。あ、もっとなんか刑事事件的なことやと思ってましたけど。
ああ、そっか、うん。まあね、小室を助けたっていうところは、ニュースでね。
ああ、そうですね。
あの著作権の、なんか、
譲
渡で借金まみれだったところを買い上げて、みたいな。
そうですね。
なんか、あれもあって、ドラマに出てくる小室哲也風のポジションの人が、とっても悪役のように、役柄が出てるんですよね。
そうですね。まあ、結局、今、その、小室さんも ABEX に対して恩返しできてるかって言ったら、そこまで、うん、ですもんね、多分。
そうそう。で、ペコパみたいな感じで、あの、
ペコパ
役柄の人がね、もう、明らかに顔白く塗った化粧みたいな感じで。
いい
名プロデューサーみたいな感じで。
そうなんですか。もうコンメ太夫じゃないですか。
なんか面白いんですよ。スーツ着て、チャラチャラ、なんか派手なシャツ着て。
そんな感じなんですか。
そんな感じです。面白いです。あと ELT っぽいやつとか出たり、
ね。出ました。
うん、そういうのは面白い人だから。もう終わっちゃうのちょっとね、いろいろ見始め、ここ最近いろんな名作も見てたりとか、録画ずっと追っかけて見て、録画して見てるんですけど、M もそうやけど、はい、で今まだね、どんどん終わり始めてるんです、最終回を迎えてね。
ああ、なるほど。
そう、いろいろ見てたけど。
なんかスペックな、もう、じゃあ、あれじゃないですか。それ終わったら M ロスになるんじゃないですか、
もう。そう、もう北の国から始めるしかないって。
リターンズですね。
リターンズ、そう。で、そうそうそう。で、その、まあ、タイミングでテレビで最近ジブリも、生まれて初めて僕ジブリ見たんですよ。ラピュタをね。
ああ、なんか言ってましたね。
ラピュタを見てからの、で、今映画館でも始めたでしょ？もののけとか、千と千尋とか。
はい、はい、はい。
ナウシカとか、ゲド戦記。そう。そのうち、ゲド戦記が今3つ見ちゃったんですよ、僕ね。
うわ、すごい。
今、生涯4ジブリ見たんですけど、今まで。
生涯4ジブリ。
そこで、ナウシカやったかな。
ナウシカ、はいはい、はい。
ナウシカ見てたら、すごいヒゲが視界を遮るぐらい、マリモみたいにヒゲがボワーって鼻ヒゲがついてて、めっちゃ優秀な選手
で。
で、ユパ様って出てきたんですよ。
ユパ様ですよ。
ユパ様が、あれ、どっかで聞いたなと思って。
うん、うん。
いるじゃん、田中さんちと思って。
そっから来たんすもん、だって。
そう、で、なんかツイキャスで、なんかそういえば、俺気づいたんだけど、とか、この前なんか喋ってたら、いや、それ、そう、田中さんとか確かそうらしいですよ、とか、嘘やーとか思ってて、まさかと思って
た。そうなんですよ。
やっぱ、うん。そこから、やんちゃな、ゆっぱちゃんは、
そうなんですよ。
お母様から来てるんですか、
そう、うちのワンコのね、はい、2匹いるうちの1匹をゆっぱってつけたの、そっからなんですよ。
ああ、だからですか、うん、類稀なる跳躍力というか、
ものすごい飛びましたね。
飛んでましたよね、なんかね。テーブルの椅子から椅子へみたいな。
いやいや、だから身体能力は本当に、もう、ユパ様並みですよね。ビョンビョン飛びますから。
空飛んでましたもんね、ユパ様はね。そのまま飛び乗ってましたもんね、飛行機にね。
なんか最初、うわー攻めて来られるじゃないですか、村に。
あ
で、その長老かなんか、そのおばあ様のとこにうわー入っていかれて、
うん、
で、ユパがこう、助けに行くじゃないですか。
ああ、そうそうそうそうそうそうそう。
ほんで、バーバーって入った時に、その敵の、兵士が、その敵の敵将に小声で、奴がユパですって言うんですけど、
う
ん、ああいうのちょっと言われてみたくないっす。
ああ、みんな知ってる。あ、この人なのみたいなね。
あれがやり手のユパなのみたいな。
ああ、確かにね、めっちゃ強かったもんね。
喧嘩番長現るみたいな感じありましたよね。う
ん、なんか、腕に巻いてたのが、なんか、ダンゴムシのお化けみたいな、オウムか。
ダンゴムシのお化け、ね、ああ、そうですね。
あれの殻を、なんか腕巻きにしとったみたいなやつを、確か、あれ、ナウシカちゃんの何歯が、剣が刺さって血流しながらこう止めてた
の。そう、そうですね。腕でこうガサッと。
ってね。
受け止めるんですよね。
いやいやいやいや、いかんいかんいかんいかんと思ったけど、血がたらーっと出て、
うん。真顔でそれ耐えてるみたいな。
ああ、すごい。その、ちょっと直前までにナウシカちゃん怒りに怒って自分の親殺されて、その辺の周りの兵士何人も殺した直後やったっすからね。
う
ん、
そうですね。
もう誰にも止められないぐらい暴れてたのに。あれでピタッと止まるっていうね。うん
ユパが来ることによって。
ユパ様
っすね。いやもうかっこええなぁ思って帽子取ったらハゲ取るんかいですからね。
口元に毛集まりすぎやないかみたいな、
ね。ものすごい毛量あるなぁみたいなね。
うん、男性ホルモン分泌中ですよ、
ね。分泌中ですね。髭に集まっちゃうっていう。
もう下、足元見えないんじゃないかぐらい髭生えてますもんね。
あれですか？もののけはまだ見てないですか？
もののけ見ました、この前。あと、ゲド戦記だけ見てないですけど、もののけはちょ
っと。あ、ゲド戦記はまだですね。
次、来週見ますね。これで、上映中の4つ、ジブリ全部見ます。これ
で。あ、ほんまですか。
もののけは石田ゆり子やったっすよ。
でも、声がそうでしたね。
エンドロール見て、おっ！ 三輪明宏とかなって、あ、どうなって。
岩さんの声がものすごいやっぱり存在感ね、すごいですからね。うん、
すごい。うん、いや、あれもすごかった。すごい。え、お、男？え？男主
だった。男主ですよね。
男主か。男主の目になる、うん、とか言ってました
ね。みたいなね。なんか、うん、なんとかの、なんとかなんですよね、大体。ジブリのタイトルって。
ああ、確かにね、風の谷のとか、天空の城、あ、うん、とか千と千尋のとか、
うん。で、なんとかの、なんとかってつけたら売れるってなんか宮崎さん言ってた。なんか言ってたっすよ。うん、で、なんとかの、なんとかにしてるらしいっすよ、なんか。
ああ、うん、風の谷のか、あと何、なんとかのポニョ。
崖の上のポニョ。
崖の上のポニョか。
うん。あと、仮暮らしのアリエッティみたいなのもありますからね。
短いのは魔女のがあるか。あ、魔女のか。
魔女の宅急便ですよね。もののけ姫は、ちょっと、いわくつき。あれ、どっか。もの？
でも、のが二つあるけんいいじゃないですか。もののって、の二回言ったから。強い。それで強くなった。
接続詞ではないっていう感じですね。うん、
いや、あれもなんか何でっかい狼みたい、犬みたいなのに育てられてて。
はいはいはい、はい。
で、怪我したところの血を口でガースってペーって入ってたでしょ。
ああ、やってましたね。
あれもう感染症っていうか、お腹壊す。この後高熱が出て死ぬんじゃないかとか思ってた。
そんな気になりますやっぱり。
めっちゃ気になってた。あ、いかんいかん、黄色ブドウ球菌とか思ってましたけど、
ね。やっぱりね、飲食店されてたからもう、その辺はね、あれですよね。
なんかあの血が不老不死の噂みたいな話だったんでしょ、あれね。
ああ、確かそうでしたっけね。
すごい話だった、うん、なんか。
ああ、まあね。いや、まあでもなんか1100円ぐらいで多分見れるんですよね、ジブリのやつは。
1100円なんですよ。
うん。ちょっとお得な感じで見れるっていうなんか聞いてた。いや、だからこの週末、ちょっと嫁さんと僕も、ね、大スクリーンでジブリ、
ちょっとユパ様
みたいな、みたいな。うん。
ユパ様ーとか言われてますよ。
いや、で、何見るってなったんですよ。
うん。
で、結構やっぱり、その、ドライなとこあるんで、そう、我々夫婦。
ねえ。
お互い好きなやつ見たえんちゃうみたいな。
ああ、じゃあまた後でみたいな。
みたいな感じでちょっと見に行くかもしれないですね。
いや、はい、僕ね、このタイミングに人生初ジブリが始まったんで、
はい。
劇場で見れてラッキーやったっすね。
あ、マジっすか。
なんかでも、あれっすか、宮崎駿って、その自然、と人間のこの折り合いのつけ方と今までやってきた人間の罪みたいなのがテーマになってるというか、
ね、なんかその辺は結構やっぱりなんか社会問題をちょっと表すみたいなのは
くすぐってるみたいな、
うん、いつもはなんかありますよね。
人間のせいだぞ、うん、こんなになってるの
分かってるか的な ね。
でも人間はでも言うても今までやってきたことはやってきたことやけども、これからも生きていかなきゃいけないんですよ。どうするのみたいなやつが多いですよね。いろいろ
見方。
なんか今この4本ぐらい見ましたけど。
ああ、まあそうですね。あと、魔女の宅急便はなんかその女性の社会進出が結構顕著になってきてたような時代の映画やったと思うんですよ。
ああ、確か。魔女の宅急便は絶対見た方がいいよって言われて、
うんうん、
僕見てないんで、そうそう。
魔女宅は結構好きですね、僕も。
なんかめっちゃいいらしいですね。あの、うん、キキちゃんがキキちゃんの由来だって言ってたから、キキちゃんが。
そうですね、黒猫のキキ。あ、キキ、あ、魔女のキキと黒猫のジジイですよ。
ああ、ジジイって言うんだ。
そうそう。僕はその魔女宅かもののけ姫かどっちか。がもう、1位、2位を争ってる感じですね。
あ、でも、もののけが一番いいって言ってる人、いたな、うちの会社にも。
僕は、もののけか魔女宅がいつも迷うんですね。その時の体調によって好きなのが変わるんですよ。その二つで。
僕でも今までその4本見た中ではナウシカかなと思ってますけどね。
ああ、うちのよりさん完全にナウシカ派ですね。
ナウシカ派か。
もうなんか、その、おばあの言ってるセリフとか普通に言うてますからね、普段から。
ああ、やっぱ好きな人はセリフを、会社にもいるんですよ、ジブリファンが。セリフを覚えて再現するんですよね。会社の人、上司と先輩が二人で、ほうきを持ってバルス言うまでの下りとか、いろいろやってくれるんですけど、見たことない僕は何のことかわからないまま、あ、で、やっと本物見て気づいたとか、分かったとかいうのをね、繰り返してるんですけど。
なんか、でも、ナウシカってあれらしいっすね。なんか、その原作のコミックの方は最後まで読むと結構重い話らしいっすね。
ああ、そう。言われたっす、会社の人に。
原作。僕も、それで全部は読んでないんですけど、なんかそういうことらしいっすよ。
そう、原作見なきゃって言われました。
そうそう、ね、ものすごい原作をされるんですよ。なぜか。そうそうそう
必ずね、うん、この後この商品お買い上げいただかないとちょっと困りますよ、みたいな
ね。困ります、みたいなね。そういうのありますよね。
ああ。やっとだから、一個ずつジブリは追っかけていこうと思うんですけどね、ここね。
まあ、そんなジブリ話してますけども。
はい。
ちょっと、今日は悩みがあるですよ。
じゃあ、なんか先生ったる、
はい。
それでも悩むことがあるんですか？
悩みがありますね。
おー。
うん。まあ、悩みっていうか、まあ、ラジオさんやってますけど。
ね、みんな、リスナーたちを楽しい世界へ導く、ね、先頭のポジションの方が迷っちゃいけないんじゃないですか？
もうそんなんもう、どんどん言うてください。もういっぱい、もうゴンゴン入れてください、そういうの。
もう、じゃあなんかプロデューサーでありますからね、ラジオさんのね、言うてもね。
あ、いやいやいや、まあ、あ、そうですかみたいなね。いや、なんかね、まあやってるじゃないですか。
うん。
ね、やっぱ歳なんすかね。7年ってやっぱり、歳感じます、感じないですか。
いやもう、それは感じますよ。それはバリバリに、もう目も見えんくなってきたし。
いや、まあ、目見えへんとかっていうのは、でも、その、ポッドキャストの仕上がりに、こう、なんていうんですか、あんま関係ないじゃないですか。
いやいや、ハッシュタグとかメールが読みにくいとかね、スマホ。
でも、それさえもネタにできるじゃないですか、桃屋さんの場合は。
まあね。まあ、そうね、その、生きにくくなってきましたみたいなね。
みたいな。で、これ、トントントンってやっていけると思うんですけど、
うん、
いや、なんていうんですかね。まあ、ポーンと、録音ボタン押して、今日は、あれ喋って、これ喋って、ああ、こういう感じしようっていうのをすごく簡単に、もっと簡単にできてたはずなんですけど、最近それが、なんでしょうね。うわぁ、ちょっとうまくできなくなってきてるんですよね。頭の回転が遅くなってきてるっていう感じは、あるんですよね。
あれ何も書いてないですか、今日これ喋る、あれ喋るみたいなの。
何にも書いたことないです、今まで。
それすごいわ。書かんとできんね。
ああ、書いてる間がないんですよ。
ああ、リマインダーでもね、こう、あれ喋ろうみたいなメモだけ、タイトルだけ書くんですけどね、僕もね。
ああ、で、その、頭の中に入れてはいるんですよね、大体。ま
あ
ね、
脳内シミュレーションっていうか、これ喋って、ああ喋って、こう、兄さんがこう出てみたいなことでやるんですね、うん、そしたらね。
うん、で、まあ、ある程度妄想も加えつつ、うん、若干もったりもしつつ、で、今まではできてたんですけど、
うん、
いやー、最近はちょっと、体力を要すようになってきましたね、そういうところに。で、もう、うわ、今週ちょっとしんどいなと思って、休もうと思うんですけど、
うん、
でも、やっちゃうんですよね。もう、だから、もう、役中みたいな感じですよ。
ああ、それはわかるわかる。僕も収録しないと、なんかもう気持ち悪いもん。
うんうん、そうですね。なんか、だから部活みたいな感じですよ、本当に。
ああ、そうそう。そういえばでも言ってたね、うん、ポッドキャストとは、っていう問いに対してね、 答えてましたね。ああ、
なんかそんな言ってましたっけ？
あの、ゲスト番組で。どこで、あれポッドキャストの中の人の、だったっけ？
あ、はいはいはいはいはいはい。それはなんか言ってましたね。部活、みたいな感じ。
部室に集まって、みたいな感じで、みたいな。かっこいい。今日、かっこいいと思って。
あ、かっこいいっすか。
かっこいい、さすが。
もうどんどん言うてください、もうそういうの。
あれね、確かにあれ、ポッドキャストの中の人出てましたよね。
あ、出てました、出てました。
あ、かっけ、うん、かっけーと思いながらね。あ、そういうこと言うんだ、と思って。
いや、なんか、あ、なんか部活ってなんか、うわ、今日ちょっと、いや、もう、サボったのかな、みたいな。あるじゃないですか。でもなんか、出た出たで、あ、今日も頑張ったな、よかった、みたいな。
ちょっと、一汗かくとね、また、もう、いつもに戻って、熱中しちゃうみたいなね。
うん、そうなんですよ。なんで、ポッドキャスト、うわ、今週、ちょっと編集するの、時間、取らずに、他のことしたいな、あ、でも、あ、どうしよう、あ、でも、取った、あ、でも編集して、あ、アップしたらよかった、みたいな。
あ、まあでも、最初、パソコンが重くて、編集にすげえ時間かかるとか、言ってましたけど、今はどうなんですか？その編集の、その手間的なやつって。
ちょっちょっとマシにはなりました。
あれ、うん、その収録ベースでもうすげえカットするところが多いんですか、そのラジオさんって。もうだいたいそのまんまいける感じやけど、ジングル挟んだり曲挟んだりっていう作業だけみたいな。
そうですね。あれなんか切ってる風に してますけど、ほんまに切ってる風なだけなんですよ。
ああ、やっぱそうかそうかそうか。じゃあ今からじゃあこのお便りのコーナー行きます言うぐらいで。
そうなんです。
仕切り直しぐらいで、あ、今のところ全部カットして繋いでとかじゃないですね。
だから変な間空いたとことかは詰めたりとかはするんですけど、でも、まあ、なんか、その辺ちょっとサボってる時も正直、あるのはあるんですよね。
最初がね、凝りすぎちゃ凝りすぎなぐらい、ビシッビシッってツッコミの音入れたりとか。
そうですね。
もうやっぱ、朝ヌパって伝説の番組のね、影響をもろに受けた編集。
ああ、それはもうやっぱり狂崎龍之介先生の、うん、もう流派をものすごくこう、見て、もう学んだところが、やっぱりあるので。
うん、現存するスタイルはもう、ちゃんなかさんだけでしょうからね、スタイル継承してるって言ってもね。
いやー、うん、やっぱりその編集を持って、ツッコミを表現するっていうのが、うわ、すごいなってちょっと、まあ、当時思ったもんで。
そうね。うん、そうね。うん、面白いものをより面白くするっていう効果はあるもんね、編集次第でね。
まあ、どうなんでしょう。うん、でも、結局やっぱり自分が楽しいからやってるっていうところに落ち着くんですけどね。
そ
う、う
ん。あれが僕できないから挫折したんですよね、僕は。生放送スタイルにしたんですけど。あんなやりたかったんですよ、僕。編集で面白くするみたいなのは。
いや、でも、起きて破りの取って出しプロフェッショナルですからね。桃屋さん、普通に。
逆サソリみたいな言い方じゃないですか。うん、
ポッドキャスト界の徳光クリス・カズオ・ペプラーですから、
本当に。混ざってきたな、愛は。
いやいや、もう。で、なんかこう、なんていうんですかね、時々、その、タタタターン、タタターン、タタを、ごっつい詰め込む回あるじゃないですか。
ああ、連続でね。
僕は、あれ、擦ってくる回とか、ものすごい好きなんですよ、ね。
あ、もう、感覚でしかないですよね。うん、今日は、なんかそうしたい、みたいな、たまに現れる。うん、全く使わない日もありますもんね、徳光和夫はね。
何回やんねんっていうのを、まあ、言わせたいんやろなっていうのがものすごい伝わってくる。そう
そう、あれはね、でも岡村さんがああいうのやるんすよ。オールナイトニッポンで。
ああ、やっぱりそういうのを見てやりたいっていうのがやっぱ、
そう、
やりたい。
そう、
僕もありますよね。
もう究極のラジオごっこっすからね、うん、言うてもね。
ああ、それはめっちゃわかります。
もうオールナイトニッポンがあんなのはやりたくてみたいなのが、とにかくあったんで。うん、
それこそ、その、松本人志、高須光義の放送室っていうのがあって、で、その、まあ、ごっこみたい、まあ、全然できてないですけど、まあ、ごっこをしたいっていうのが最初、あったのはあったんですよ。
関西はでも本当、その、放送室のような感じをやりたいっていうのは、ありますよね。
やっぱファンが多いんですかね。
もう僕もあの、素人ポッドキャストで僕も、あの、すごい、三大素人ポッドキャストで前から言ってる関西の二人であの、正しいように見えるってのがあって、
はいはいはい、はい、はい。
あの、あそこの二人も、特に正しげさんの方かな、うん、放送室をもうずーっと未だに過去回を聞きっぱなしみたいなこと言ってて。
あ、それは、僕もやっぱり、放送室は、あの、なんていうんですかね、頭の回転が悪くなったなって思ったら、もう一度聞き直してますね。
なんかやっぱそうら、関西の人は特にそうなんかな。まあもう、バイブルみたいな、なんか、もう。
まあ、うん、そういうのもあるんですけど、最近僕ちょっといいの見つけたんですよ。
はいはいはい、はい。
で、YouTube なんですけど、うん、東野幸治の幻ラジオっていうのを東野幸治さんが始めてるんですよ。
ああ、そう、ラジオやりたいけど、どこもやらせてくれないから、YouTube で喋ってるみたいな話を聞いたんですけど。
ああ。そうなんです。で、それ、ポッドキャストとかでやってるんじゃなくて、YouTube なのに音源だけでやってるんですよ。
ああ。
で、僕ずっと一人語りやりたいやりたいって言いながら、ずっとやらずにいるんですよね。
ねえ、なんとか満腹ラジオやったっけ？満腹チャンネル。
ああ、なんかね。そうそう。もぐもぐとか。あ、いつもその満腹ラジオって、紹介していただいてるんですけども。
あれ正解
です。正しくは腹ペコ。
腹ペコ。そう、なんかその辺のこと言ってたなと思って。
で、その腹ペコも最初やろうと思って、アカウントも作って、で、Gmail も作ってってやったんですけど。
Gmail。
Gmail アカウントまで作ったんですけど、まあ、正直言うと、その腹ペコに関してはちょっともう熱冷めてもうたんです
よね。冷めてもうた、
うん。で、ちょっと別の、感じのやつで、
うん、
またちょっとやりたいなって思ってるのがあって、
はいはいはいはい、
で、その、ちょうど幻ラジオを聞き出したのがあって、
うん、
で、まあ、マネーじゃないですけど、テイスト的には、あ、この感じで喋ったら、大丈夫なんやって、東野幸治さん前にして何言ってんねんっていう話なんですけど、うん、だからちょっと真似したいな、みたいなのは最近ちょっとあるのはあるんですよね。
ああ、うん、そうか。チャンナさん意外にちょいちょいは喋るけど、割とそのエピソードトークとか、はい、最初枕の方とかでこんなことあって、みたいな。
はいはいはい、
チャンナさんラジオさんで喋る時あるじゃないですか。
ああ、はいはい、はい、
あれ、やっぱよ、練りに練ってるというか、おもろいですもんね。うわ、くそ。いや、うわ、おもろい。ちゃんとし、わ、ちゃんと、落ちまでおもろいことやってると思って。
あれがある日とない日では、もう全然違うんですよ、うん、本当に。
あね、うん、ああいうのをもっと広げて、長尺で、あれだけでずっと繋いでいくエピソードトークみたいなだけでね。
そうだ、あれ、ああいうのと、なんかこう話題になるのが一つあれば、その枕と本編の何かがあったら、あとは、その、まあ、なんとでもなるやろうみたいな。
ああ、なるほどね。
はやってるんですけど、
うんうんうん、
それがもう最近、なんか何にも思いつかなくなってきたんですよ、本当に。じゃあ、やばいっす、本当に。
テレワークの、その影響もあるのかもしれないですね。
まあ、それもあるかもしれないですけど、うん、まあ、でも僕はテレワークも解除になりましたからね。は
い、ああ、そっかそっか。じゃあね、僕もでも、あれですよ、毎日家と会社の往復で、なんの変化もない生活をしながらやってるので、まあ、あとはもう無理やりですもんね、無理やりなんか、何かを喋ってるって感じはしますけどね。
うん、ああ、なんかね、こう、空気のように喋れるのは、なんかいいっすよね、なんか。
空気のように。その、東野さんの番組ってどんな、うん、そんな感じでやる感じじゃないですか、チャンナカさんがその、日頃の、いつも枕とかでラジオさん喋ってたりするエピソードトークをもっと膨らますみたいな。
あ、そんな感じっすね。
やっぱそっか。
を15分とか、まあ、20分ぐらいでいつもやってはるんすけど、いやーまあ、面白いっすね。めちゃめちゃ面白いっすね。うん。いや、もう一気一気してまいりました、本当に。第1回か。今は多分40回ぐらいまでやってると
思うんですけど。あ、そんなやってんだ。やっぱ、
桃屋さんも結構好きなタイプじゃないかなって思うんですけど、ね。
そう、滑らない話とかもそう、 日常を切り取って面白く喋ってるじゃないですか。あれも何回もどっかにかけたり、修正したりして、ね、テレビで喋ってるんだと思うけど、あれをだから、毎週毎週の、をベースに喋ればいいと思ってやってるから、うん、僕も。それ、うまいこといかない、もうちょっとなんとかと思う時はあるけど、てかもう全然笑いどころなしでももう喋っちゃえっていう話って言って終わったりする時もありますけどね。もうどうしようもない時はね。うん、
いや、なんかこう、もやさんが、うーとか、あーとかっていうのも、その、ペプラ声っていうのはやっぱ、いい、反則やな、これ反則やなってやっぱ思う時ありますよね。うん。あの、絵になるっていうか、その、まあ、その、絵っていうのを嫌う人は結構いると思うんですけど、その、絵も全然大丈夫なんや、ええな、みたいな。
あれもね、だから、伊集院さんとか、岡村さんとかが最初、フリーで喋ってるオープニングとかで、あんな感じなんですよね。まあ、ちょっと違うけど、伊集院さん、とか言って伸ばしたりして始まったりする。うんうん、まあ気にしないでいいんだ。最初、ええー、って言っちゃいけないから始まったんですけど、僕もね、第1回を収録するときは。
ああ、そうでしたよね。う
ん、でも、ええー、って言って始まったんですけど、だから言っちゃったと思ったけど。だからもう自然でいいなとか思って、もう難しいわと思って。
どういう感覚ですか？例えば、その、僕は兄さんの反応とか帰りを想像しながら、今これ、突っ込んでもらえたなとか、その辺で楽しんでるんですけど、なんていうんですかね、その、音の向こう側で笑いが起きてるであろうことを想像しながら撮るわけじゃないですか、桃屋さんは。
ただもう一人で勝手に面白がってるだけですよ。だからまるでガラスの向こうでスタッフが大笑いしてるかのようなイメージでやりますけどね、
桃屋さんの前にディレクターが一人いると、もうパワー倍増するんでしょうね、多分。
ただ、掛け合いに慣れてない。まあ今ゲストトーク始めたのも、だからそういうところがあるんですけど、キャッチボール不足ですよね。しげももはもう兄さん、ラジオさんでも多分、茶中さんもそうだと思うんですよ。しげち兄さん手ぶらで来てても、
うん。
ちゃん中さんがそれなんかこの話をしようとか、そのフットサルで足怪我した話とかって持ってきたら、それに対して何か絶対兄さんが言ってくれるから、何でも打ち返して、ね、面白いようになる、どう転がるかわからんにしろ、安心感でいけるっしょ、う
ん、いやー、まあそうなんですけど、
ね。僕はそれ何もなしでやるから、なんとなくね、今もう、テンションだけ上げて喋ってるみたいな。まあテンションあんま変わんないですけど、言い聞かせてますね、もう。ラジオの撮ってるような感じで。向こうで笑顔のスタッフが向こうのガラスの向こうにいるみたいな。
ああ、うん。何も喋らないでいても、その前でこう、そう聞いてる。あ、すいません。
いいな、今のいいな。
まあ、盛大に、今ちょっとミュートにしようと、あれ慌てたんですけど。で、桃屋さんは一人で喋ってるんですけど、その前でその桃屋さんの声を、喋ってるのをニヤニヤしながら見てる人がいるだけで、なんかちょっとまた違うテイストのオルネポが、なんか聞けるような気もするんですよね。
だ公開収録がしたことないから、どんな、その、横で笑ってる人がいたら、その人だけをターゲットに喋り出す可能性はあるなとか思うんですけど。
そうなるとまたもう、また別の色が出て、なんか、もちろんいつものも面白いんですけど、そういう感じのちょっとまた聞いてみたい感じしますね。例えばその、音源撮ってるのが、誰かいて、笑い声が入りつつ、みたいな。
そういうのあったら面白いでしょうね、でもね。
そう
ですね。あれが一番憧れますもんね、
そうですね。
そうですね。
ごめんなさい、ド忘れした。ド忘れしました。編集をものすごくやってくださる、ほら。申し訳ないです。藤本さんです。
藤本ね。はいはいはいはい。
藤本さんが撮りつつ、こう、相槌じゃなしに、 横でごっつ笑ってるみたいな。
あははとか言うやつ
ね。それもう、だ岡村さんの横でディレクターがごっつも笑ってる感じあるじゃないですか。
あ
で、あの感じになってくると、まあ、あ、もうほんまにオールナイト日本やなって感じになると思うん
ですよ、ね。一応、ツイキャスはやるから、で、ツイキャスでカメラ、動画で撮ってるから、あの、はい、ノートパソコン遠くに置くんですよ。カメラ引きで撮らないかんから。
はいはいはい、はい。
コメントは見えないんですけど、あんまりね。老眼のせいもあって。でもなんか、受けてるな、とか、の時ってコメントがタタタタタってこう流れてる感じが、あ、なんか今、あ、やっぱ受けてんのかなとか、うんうんうん、あ、反応ないなとか、あ、これやっぱ滑ってんのかなとか思いながら、あんまり見て喋れなくなったぐらいかんから、あんまりコメント追っかけないですけど。
すごいですよね。なんか怖くならないですか？うわうわもういや、客もおらへんやんとかって。
いや、怖いですよ、怖いですよ。怖いけど、編集しないし、まあ、うん、その、証拠で、生放送の証明みたいな感じでツイキャスもするから。で、あの、失敗してももういいんですよ、あの、また次撮って、その、絶対僕、一回もお蔵入りしたことないんですよ、だから。あの、ちゃんなかさんは一回あるか二回があるとか言ってましたけど。
あ、二回ありますね。
兄さんが酔っ払いすぎと。
そうですね、二回ありましたね。この前、久々にありましたね。
あの、お前がやれや、みたいな。お前が言えや、みたいな。
そうなんです。ありました、ありました。
なすり合いがあったとか言ってました。
そうですね。なんもおもろいことなかったですね、本当に。
あの、それこそが、うん、あの、一番僕好きというか。
なんもないですよ、本当に。
あの、撮ってる時ってすっごい不安になるじゃないですか。あの、あ、やっぱり全然面白くないわ、これ。うわ、喋れんとか、あ、ダメだとか思いながらもう止めないで、もう、やりきるんですよ、僕はね。
あー、なるほど。
で、それ聞いて、あー、と思うけど配信するんですよ。
そうなんですね。
それで一回もお蔵入りさせることなく今まで来てるんですけどね。
うわ、もうなんか情熱大陸みたいですね、なんか。すげえですね。
割とでも意外に聞いたらそんなにネガティブにならなくても、あ、今のこれ100点満点中10点ないなと思ってても、あ、でも30点ぐらいあるかも、みたいな感じで。割と体感で喋ってる時ってさらにあのメンタル的にズーンって下がるから、喋りながら。
はいはいはいはい、はい。
あー、また絶対ダメと思いながらも喋ってるから。でも聞いたらその部分はあんまり喋っててもわからない感じが。あ、まあ、いいか。まあ、その、申し訳ない。そんなの配信するなって怒られたらもう終わりなんですけど。そういうの
は。いや、なんか、その、昔のオルネポのスタイルって、うん、あの、まあ、現在、何時何分、何秒を経過しましたっていうのをちょいちょい挟みながら、やってたじゃないですか。で、はい、まあ、そこでちょっとちゃちゃが入って、
うん、
で、桃屋さんがやらなくなって、た時、ね、段階が確かあったんですよ。
あ、いいか、時間気にしすぎて怒られてね。
で、僕は、あれ、なんか、あ、やめちゃうんか、と、ちょっと残念に思ってたんですよね。
ああ、生スタイルね、
うん。なんかこう、あ、ほんまに切ってへんねやで、これはっていうのを、あ、ものすごい、なんかリアルに感じて、わ、すげえなって思いながら、あ、そういうのが結構楽しかったんで。あれはちょっと残念やったんですね、個人的には。
あ、まあね。まあ今もツイキャスやってるから、それで、まあ、許してよ、みたいなね。
うん、そうですね。
じゃあ、でも、あ、1時間半になったな、とか言いながらやってますけどね。
そうですね。いや、あの、またちょっと全然話変わるんですけど。
はいはいはい、はい。
で、まあ、同期とは言いつつも、桃、うん、屋さんの方が先にポッドキャストやってるじゃないですか、何ヶ月か。
何ヶ月かね。早く。うん、4ヶ月ぐらい早いかな、3ヶ月ぐらい。
早いですよね、はい。で、あの、で、ラジオさん聞いた時に、
うん、
あの、オープニングテーマ、あれ？オールナイトニッポンのパロディやって、思ったと思うんですよ。
あ、やられたって思いましたもん、最初あれ。
いや、それで、うん、あの、オルヌブさん最初聞いた時に、うん、あの、ででで、つってやってるじゃないですか。
はい、
うわものすごい、何この被り方って僕思ったんですよ。
そうそう、お互いそ
うだけど。うわ、でもさっき、オルネポやってるし、これ、桃屋さん、あ、こいつらやったなって、ちょっと、 思われてたらどうしようって。
いや、思って、本当は、ああいう風にちゃんと、パロディした音源を作りたかったんですよ。
あ、そうなんですね。
僕には作る技術がないから。
で、だから口でやるっていうのが。
もう言うてまえと思ったんですよ。
最初、もう、ちょっとドツボハマって思ったんですよ、僕。
そうそうそう。
で、兄さんと二人で喋ってて、うん、この人口でやってんぜっていう話になって。うわ、すごいなってなって。いや、ま、でも、そのオープニングすごい被ってるし、あ、これやったなって、ちょっと思われてるかなってドキドキしてた時期はあったんですよ。
ああ、いやね、でも、あ、こんなのがやりたかったんだけど、できる人いるんだと思いながら。そうそう、それは最初思ったね。
やられあれは、
残ってはないけど、ね、
その、もともと、その、ポッドキャストや、僕より先にやってた人が行ったんで、で、その人が辞めて、その人からもら、ただもらったっていうだけ。
ああ、なんかそんな話聞いたんだ。そうやったんですよね。
そうなんです。で、だから僕が作ったとか、そんなんでも全然ないんですけど、いや、まあでも、なんか、そういったところで被ってくるのはなんかの、ちょっと、縁やなみたいな。なんか、そんな感じは、当時感じましたね。
確かに。わいるんだと思った。同じ考えの人だと思って。そう、僕は、だから、もっと外したかったんですよ。メロディーを。
いや、うん。
ただちょっと、割と、一発で録音したんですけど、2回、テイク2やったかな、あれ、
うん。
で、あ、割となぞってしまった。どうしようと思ってたんですよ、あれ。本元気。
だから兄さんと僕で最初、そのオルネポを知ったときに、あの人、なんでこんな曲かけれんのって。口でやってるやん。なんでなんでって言って、すごいなって、すごいっすよね。の繰り返しやったんですよ。うわ、ラジオさんのことめっちゃ褒めてくれてはるで。って言って、うわ、めっちゃ、いや、今日もめっちゃ言ってくれてはるわ。って。二人でウキウキしながら、こう、聞きながら、うわ、最高やなーって言いながら、もうずっと聞き始めたっていうのは、うん、もう最初そんな感じだったですね、オルネポは。
素人ポッドキャスト聞き始めたのが、そう、アズオトから、アサヌパとか広がってて、それでラジオスさんとかなったっすもんね。
ああ、うん。
あとそう、女子慣れとか妄想ラジオとかいろいろ仲良くしてたの番組もあって、で、なんか笑いに特化したみたいな、はい笑いが好きですね、みたいな感じでやってるのがラジオさんだったんで、悔しいな。
あまあまあ。
この乗り越え、うん。で、兄さんが、ちゃんなかさんにも気づかないようなボケを、で、これを聞いて拾ってくれるやつがいたら、儲けもみたいな感じで、チラッと言ったりしてるから。
あそれはそうです
。ね、うん。で、ちゃんなかさん気づいてないままこれスルーしたわ、みたいなのが、
あやっそれは、ものすごいあると思う。
ね。で、たまに、あ、これ響いてくれたらそれでいいんです、みたいなこと言ってる人。あだから面白いこと。だから多分ね、翼くんと美咲くんのゴールデンコンビのような感じの面白いやつが来たみたいな感じ、多分思ってたんです、確か僕の時ね。なんかすげえドリブルでパスしながら、あっという間にゴール前まで行っちゃうみたいなね、感じのイメージやったっすよね、あの時ね。なんだこの二人と思いながら。
年の差、やっぱちょっとあるっていうのと、兄さんの方がやっぱり深いっすよね、その辺のネタの掘り込み方っていうのは。
僕もたまにわからん時あるぐらいね。うん
そうそうネタのその辺の、なんか拾える人と喋ったらどうなるのかっていうのは、またもうなんか、うん、わかんないですよね、未だに、しげち兄さんのことは。もうどこまで、どんな人なんやろう、みたいな
の
は、
ねうん。記憶力すげえなと
思う、ね。あ、それはなんか、思いますね。あとなんか、かけ方がなんか巧妙すぎてついていけない時がありますね。うん。なんで、だからそういう意味では、だから桃屋さんと兄さんがそのツイッターで掛け合いやってた時とかはもうハテナマーク飛びまくってましたね。全く異次元のところでその掛け合いやってたんで、うわぁ、また始まってるわ、これ。 と思って。
みんなに見てもらって楽しんでもらおうっていうところが全くないまま、そのまま SNS 上のタイムラインにずっとやってるっていうね。
しばらく写真がブワーって流れてる時間帯とかありました
ね。兄さんはまたこんな画像持ってきやがったか、チキショーとか思いながら、どう結局、そう。またこんなの出てきたかみたいな、やってました
もんね。ああ、ですよね。
そうそう。なんか負け、笑いの負けず嫌いが出てますわ、時で。
いや、もう本当にその感じはやっぱありましたよね。
いやでも、ちゃんなかさんはその、幼少期っていうか、その、
幼少期。はい。
関西は笑いに対してまあストイックというか、みんなね、あの、新喜劇があるときは走って家まで帰って、放送間に合わなきゃいかんみたいな。
ああ。
みたいな、そんな育ちってよく聞くんですけど、笑いのポジション的には、その、学年とか友達とかクラスとか。
いや、僕はそんな、っていうか、おもろいやつポジションでいたことは一個もないですね。
あ、そうなんすか？
一個もないですね。
へ
ぇー。うん、あ、まあ、いや、もっとっていうか、うん。全然叶わなかったですよ、本当に。あ、おもろいなーっていう友達がおって、で、その隅っこで、それ見ながら笑ってたタイプです。
ああ、あの、NSC で学校で一番面白い奴らが集まってきたような中で、あの、何
ああ、もう全然もう。
怪物だらけや、ここは、みたいになる。
そうなんです。いや、だそれこそ、その、クラスで、その、もう、突然その前出て漫才し出す奴らとかが結構いるんですよ。
漫才し、
漫才始めるんですよ。
小学生？
小学生で。
俺らの時誰もいなかった漫才をするとか、やっぱ文化の違いやな。
いや、漫才やる奴が結構いるんですよね。で、まあ、でも中学生ぐらいの方がやっぱり多かったですね。小学生の時はどっちかって言ったら、あの、ピンの芸人の方が多かったですね。兄弟に立って、なんかちょっとドリフまがいのことをやるみたいな。であるとか、うん。まあ、小学生がやることなんで、もう単純にその、もうケツ出して、その、振る程度のことですけど、まあ、そういうことやるやつがいたり、でも中学校になったらなんかやっぱりちょっとコンビ、組んで漫才始めるみたいな。
じゃあ、休み時間の廊下で壁に向かってネタ合わせみたいなやってるやつとかいるんですか？そしたら。
ああ、なんかそれに近いことは、なんかやってましたね。で、文化祭に、その体育館で全員の前で漫才やりますってやるやつとかがいるんですよ。
どっかんどっかん。受ける。
いや、だ受けてるんですよね。なんかわかんないですけど。
校長先生のモノマネ入れたりとか、先生のいじりとか。
あのね、その、身の回りの連中のことも入れたりとかして、でも結局、最後に言うのは、鼻毛にょーんっていうのだけ言ったら、ドカーンって湧くんですよ。
ああ、そういうのいいなぁ。でも、ちゃんと、つかみからやるんですよね、漫才でね。
でも、よう考えてください。鼻毛にょーんですよ。笑う要素一個もないじゃないですか。
いや、でも、おもろ、血毛ボーボーみたいなもんじゃだからね。
最後に、その、声張って鼻毛にょーんって言ったら、ものすごい、それ待ちなんですよね、みんな。
ああ、いや、でもそれはな、なんか、ギャグとしてもう浸透してるってことですよね。
そうなんですね。だからそういうので、その、笑いを取っていってる、その、クラスの人気者をずっと見てるんで、まあ、憧れてました。憧れる側だったっすよ、昔は。
でもやっぱ笑いの筋力が違うよね、やっぱね、関西は。多分そういう、九州とか、他の土地にちゃん中さんがもし転勤とかで行ってたら、また違ったかもしれない。
ああ、浮くと思いますね。めちゃめちゃ浮いてると思いますね、本当に。
みんなは、笑いのレベル低いの、こいつら、みたいなね。
いや、低いとか、全然思わないですけどね。だって、もういろんなとこ行っても、全然語れへんなっていう人いっぱいいますね、もんね、やっぱり。
うん。まあね、全国面白いやつはたくさんおるけど、漫才を学校でやってるっていう、その九州、僕らの時は全然ね、まあやるならコピー版、バンドでコピーやってるぐらいな感じやから、全然そういうのがないですもんね。
でもなんかタモさんみたいな存在になりたいですね。ちょ、ね、何言うてんねんっていう感じですけども。
あね、何か空気に馴染めばいいみたいな感覚でいるって言ってましたね、うん、タモさんってね。でも面白いですもんね、ちゃんとね。
いやー、タモさん大好きですね、僕。
ね、
うん。笑い取りに行かない感じがいいですね。
そうそうそうそうそうそう、そう、うん。それが面白いんですけどね、タモさん、ね。
それが面白い。昔のその、どっかんどっか撮ってたのがあっての今があるじゃないですか。ああいうのすごいいいなってなんか思いますね、なんか。
そう、なんかね、お笑い芸人の真似とかたくさん多用して、手数でこう、ハイテンションで乗り切って、笑わがしていこうみたいな、流行りのギャグとかももうどんどん使ってとか、はい、そういうの僕も苦手なんですよね。手数で笑わせようみたいなのは。
そう
そう。一日一回でいいから、クラスで一回ドンって受ける日が、一日一回でもあればいいと思いながら、一日タイミングずっと見計らってそのまま終わるみたいな時もあるんで、そんなんでいいと思って、ホームランだけを狙っていくみたいなね。手数じゃなくて。
いや、なんか、おもろいやつポジションになったことは一回もないですね、本当に。
そうなんや。
なんか、応援団長をやるであるとか、
うん、
あと、まあ、生徒会役員に、まあ、なるみたいなことはあるんですけど、
やっぱ品の良さやな。
まあ、そういうのはあるんですけど、おもろいっていうところで、こう、前に出たことは本当にないですね。で、もう手応えを掴んだことも一回もないですね、本当に。
あれ受けたなーとかやったことないですか？そう、ないんだ。
あれ受けたなーっていうのはリアルではないですね。だからポッドキャスト多分やってるんだと思うん
ですよ。今、で、それで受けまくってるっていうね。
いやー、もうどんどん言ってますよ。何回も言ってますけど。でも正直、その、受けてないっすよ、本当に。
なんかでも、受けてないっていうのもパッケージして、おもろいに変えてる感じがして、そこずるいなと思って、その、滑ってるけど平然としてますよ、みたいな。ちょっと失敗したわ、失敗したわ、ぐらいな感じで言ってて、で、それもちゃんと、アフターサービス込みで、笑いに変えてるところがあって、パッケージ、全部出し切って、商品発送した後で、お手元に届いてから、突っ込み込みみたいなのでやってる感じがするね、と思ってね。
なんか、一本グランプリで、一個もこの枠が埋まっていかないパターンあるじゃないですか。
でも受けてるとかあるじゃないですか、
ね。でもそれが受けてるみたいな、あるじゃないですか。で、そうなった時ってそっちに持っていくしかもうないっすよね。
ああ、でもね、カプリチョータでしたか、チーズがってずっと言ってる。またチーズ言うてる。またチーズ言うてるとか、結局、あれ、その、文字起こししようが、ワード、その瞬間が大爆笑に繋がってるわけじゃないけど、結局、ずっとチーズ言うてるわって言うと、結局みんなあれが面白い、あれが面白いって結局反響を呼ぶってことね。腹抱えて笑わしてるわけじゃないのに、ずるいなーとか思って、ああいう作り方あるんやと思って。
いやで、あれを、どういじろうかって思った時に、うん、あれに対してのお便りも一通しか来なかったっていうところが、まあ、せめてもの救いなんですよね、あれ。
結局あれ伝説として語り継がれることになるわけで、カプリチョだ、カプリチョだ。みんなカプリチョだって何やろうってなってるわけ。
だからもう本当にあれもう一通しか来なかったっていうのは、だからあれで中途半端に何本か来てたらもうそれができなくなっちゃうんで、一通だけ来たっていうのでオチがつくんで、あ、よかったとは思ってます。
俺あれなんであの音源聞きたいんやったかな、一回再放送したんですかね、あれね。
確かなん、あ、そう、そうです。なんか、まあ、第一期終わった時に、で、まあ、おまけじゃないですけど、編集しなくてもいいやつやったらアップできるかなっていう
の
があって
。伝説のカプリ調査会っていうやつでね。なんか
で、まあ、あれも突っ込みどころ満載やでって兄さんに言われたんで、あ、それやったらその音源に兄さんが副音声的に突っ込む回を一回ちょっと。
そっか、そういうことか。いや、これおもろいわーと思って。
で、 もうこいつチーズしか言うてへんがな、みたいなツッコミをなんかボソボソボソボソ。
そうそうそう、そう。僕だけ、またチーズ言うてるというイメージで、そう、記憶が止まってるんで。おもろいわ。
いや、まあ、だから、ああいう、なんか、コメンタリー的なことも最近ちょっと、なんかできたら面白いなとかは、ありますけどね、なんか。
面白いって、そう、いろいろあるのよ、だからね。面白い。
そうですね。う
ん、まあでも、その辺のラジオさんね、うん、兄さんもそうやけど、そのアイデアがね、枯渇戦というか、どんどん出てくるから面白いやつね。うん、
あ
ダジャレもそうやったし、あの、インタビューするのもそうやったしね。
いや、だからその結構かっちりとした、なんか、かっちりと笑かしにかかってる回に関しては、もう、9割方兄さんのアイデアなんですよ。あの、インタビューも、タイトルこそ、ちゃん中の誰々にインタビューしてみた、なんですけど、あれはもう、そのタイトルから、その、中身からもう全部、兄さんプロデュースなんですよ、
ね。ああ、もう答え出てるけど、そのまま行くみたいな。
そうなんです。で、あの回に関しては、ものすごい結構こだわり多分兄さんあると思う。で、シナリオはそんなに作ってないんですけど、大体この話題こう挟んでいくから、こうって言っていうので、で、やっていくんですけど、あの、膨らませ方が甘かった時の後のダメ出しはもうものすごい言われます。
あ、そう、あ、でも新鮮なリアクションを求めてるけどもってことか。
そうなんです。だからここでこう言ってくださいよは書いてないですけど、膨らませ方が甘かった時はものすごい、うわ、もうこれは、かんわ、言うて怒られますね。
スタンス、も芸人のスタンスやもんね。
で、僕は今、そんなんだって書いてませんやん、言うて、後でいやいや言うんですけど、もう、そこをやらんと、みたいな。
厳しいやん。
そうですね。だからもう、だから僕以外の人と、こう、絡んでる兄さん聞くと、やっぱ、まあ、桃屋さんもそうですけど、ああ、なんか違う色で、やっぱり面白いな。いや、だから僕が結構やっぱ兄さんのファンっていうところで始まってるっていうのがあるんですよね。
まだ、ちゃん、だ、まあ、兄さんは誰と組んでも、それに合わせた何か引き出し出してくるとこがあるからね。
あるな
ぁ。でも、ちゃん中さんはでもそういうの込みで、多分、その兄さんの面白いところも、うまいこと共鳴してるんじゃないかなと。ちゃん中さんを面白くするのも兄さんのね、その、受け答えにもあろうし、その、いや、でも言うても一番ずるいコンビやなと思いますけどね。
うわ、もうめっちゃ今もう染み込んでますわ。もう、ものすごい英気もらってます、今。
ほんと。でも最初聞いた時は衝撃やったんですけどね、この二人が出たわ。こういう人たちおるんやと思って。まあ、朝ネパも面白いし笑うけど、どこかしら、シュッとしとるじゃないですか。男前集団がおしゃれに面白いことやって、ずるいわーって感じの。
かっこいい。おしゃれなのに面白いっていうところが。
かっこいいの方が入る。ね、
やっぱりかっこいいの、やっぱありますよね。
なんかもし、劇場舞台挨拶来たら、キャーって言われる感じでしょ？
女子層は絶対ありますね。
さあ、暴れラジオさんのお二人です来た時に、キャーは多分ならんと思うんですよ。
キャーは絶対ないんですよ、これは。
ドカって受けるとは思うんやけど。
もう、偉いもんで、一個もないですね、本当に。
その辺のね、僕のやりようやろうとしてるというか、そういう受け方がしたいなっていうのを、もうその形になっとったとこがあって、そう。うわ、これはいかんわ、と思いながらね。
ええ、でも、この、桃屋さんの時に、やっぱり、言っても、その女性が集まってくるじゃないですか。
そうっすかね。
いやいやいや、もう、だってゲストであんだけ呼べるんですよ。
あれはもうめちゃめちゃ僕が、呼んでるだけですけどね。僕、こうでもしないと、ポッドキャストやっててよかったと思うのはそこですね、でもね。
いやもうなんか、F 層のなんか、厚みが、もう、最近、ぐいぐいがすごいな、ちょっと思ってます。
でも、まあ、でも、F 層がたくさん聞いてるかどうかはわかんないですけどね。ただ、ああいう同業者というか、ポッドキャスターの 女子を呼んでいくという、あの、キャリアが物を言わせるみたいな、長年やっててよかったみたいな。
でも、大場さんにちょっと嫉妬してる感を出してる時の回はちょっと面白かったです。
いやー、大場さん、この最近の大場さんの快進撃ですよ、だから。あれにね、でも一番好きな声の人とかいますかとか聞いたら、その、あやほちゃんとか、いや、がっかりすると思うんですけど、って言われた瞬間に、あ、絶対大場さんって言うなと思って、やっぱ大場さん、大場さんが一番好きですよ、ね。わしわーいってなるでしょ。
だから最近、その、北九州のやつのやつ全く被してから、どうも、桃屋でございますって始まる時あるじゃないですか。
あれは北九州の片隅を再生して、それをオーダーシティに録音させて、で、ええ、どう思って始まるところをとこ切って、そこから僕喋り始めてるんです。北九州の音源は、北九州の片隅を再生してるっていう。
いや、もう、めっちゃ、もう、完璧に被してきてるなって思いながら、聞いてますけどね。
いや、いいね。
ああ。
そう、意外に、ラジオさんの二人って、うん、まあ、ワイワイ姉さんは別格として、あんま女子との絡みっていうのが、ね、後半番組ですよね、言うと。
ああ、女子はない。で、お便りだって来たこと、ほぼほぼないですよ。ゼロベースからは、多分ないんじゃないですかね。
あ、でも隠れファンみたいな。うん、だから、オルネポでも同じの、美女リスナーが、多分ラジオさんも聞いてたとか言ってたし。
いやいやいや、まあ、それは、多分、桃屋さんが栄養に言って、くださってるのが多分まあ、9割
栄養にですよね。まあだってうん、今無敵完全生命体女子力お化けのマーヤさんもねラジオさんをずっと好きで聞いててね。
マーヤさんちょっとびっくりしましたね。お便りねいただいた時、ね、びっくりしたもん。100
回中心の時にお便り書いてたりとかね。
はい、
うん。それで最近ダジャレラジオさん出て頑張りまついて一人でブレイクしてたりとか、なんだよとか思いながら、チキショーとか思いながら。
いや、なんかちょっと、あの時はね、雑にゲスト呼んでしまいまして、申し訳なかったですけど。
でもね、はい、ああいう、だって強力な女子枠持ってますよね。だからね、ダジャレ、あ、誰でしたっけもう一人女の人、ガンダムですごいダジャレ。
あ、ガーネットさん。
ガーネットさんか、あの人もすげえ、はい、かわいいとか思いながら。まあ、ワイワイ姉さんも別格ですけどね。
ワイワイ姉さんはね、なかなかね、ダジャレはね、もう出へん言って、ちょっと怒られてますからね。
でもね、涙流し笑うわ、あれずるいわ、と思って。
あ、ワイワイ姉さんはちょっとずるいとかありますよね。
あの人はね、一番面白いかもしれない。
面白いですよね。
あとそうそう、ちゃんなかさんファン、あと、かっかさんファンでおなじみの、おたかばラジオのキキちゃんとかもね、は
いキギさん最近 ね、なんか言っていただいて、もうなんか恐縮っすね。
だからノリ的に、男子の、キャッキャキャッキャっていうか、その、面白がってる空気が多分お便り含め、
はい。
多分イメージついちゃってるから、女子が入りにくいけど、黙ってサイレントで聞いてる女子ってそう通ると思うんですよね。
どうやったらお便りもらえるんですか、藤田。桃屋さんとこみたいに。
僕、苦節7年ですから、ずっと女子に、女子だって、ずっと僕、語り続けて7年かかったんで、多分2025、6年あたりぐらいには女子が入ってくるんじゃないですか。
ああ、いやー、なるほど。ああ、そういうことっすか。
僕はずっとだからね、僕、なんか、ジローラモの精神というか、
ジローラモの。
高田純次の精神というか、もう可愛い子には可愛いと言おうというスタイルで言ってて、やっとここまで、何自然ではないと思うんですけど、そんね、呼んだら嫌でも来てくれる感じにはなってきたので、最初、なかったですからね。
うん。南ナポリの精神で、
そうそう。
行くいうことですね、じゃあ。
だから、まあこれボケとして、まあ僕結婚してるから成立するだと思うんですけど、はい、ツイキャスとか、ツイッターのコメント欄でも、女の子にすぐ結婚してっていうボケをやってる。
そうですよね。
そう、ああいうボケが成立するようにやっとなったなっていうね。7年かかったなとか思って。
そういう感じですよね。それをね、一人でやれるっていうのが、ちょっとね、僕が、一人語りでやれるかって思ったら、ものすごいやっぱり二の足踏んでまうんですよね。
でもなんか、やりたくないですか、うん、その、ね、ボケと、ガチじゃないじゃないですか。でも、実際僕ら打席に立つことは許されないので、そのもう、 ネクストバッターサークルぐらいでワーワー言って、ベンチとかスタンドでワーワー言ってるぐらいで、試合には出れないので。
あ、まあまあまあ。
この感じが面白いなと思って僕はやってるんですけどね。まあでも、実益も兼ねるというか、こんなにでも嬉しいことはないじゃないですか。女の子と、触れ合うことはないですけど、お話ができるなんて。
だから、いや、だからそうですよ。だからもう、ゲスト会であんだけがっつり喋ってるのを僕聞いて、ちょっとジェラシーです、ね。本当に。いや、これもだから、収録という名のもうテレクラや思ってますから、
ね。いやいや、まあそう言われてもしょうがないですよ、僕。
ええなーって僕思ってますもん、ほんまに。
いや、楽しいっすよ、でも、絶対。
それは楽しいと思
う。あ、もうそのラジオさん的なら、音源、僕にくれれば、オルネポでね、ちゃん中の女子トークみたいなのやったらいいです。
何ですか、それ。
箱番、それだけを流すみたいな。喋る場所が欲しい。ね、やりたくないですか、でも。もう
やりたいっすよ。僕も。
いや、やんわり思ってたけど、こんな形でできるようになって嬉しいなと思ってるんですけど。
そうですね。でも、だから、その、徹子の部屋のルールルーも、その、オルネポ風にちょっと口で、ちょっと、ね、音程変えながら、もう、BGM 作っちゃったりして。し、もうなんか、ね、なんぼでもこう、女子しか来ない部屋みたいな、なんかやりたいですよね、本当に。
一回でもね、桃屋の恋のからさげてやってみたいと思ってるんですけど。
うわうわうわ、だからもうそれ、いや、それ絶対おもろなると思うんですけど、ね、
ズームかなんかで、番号札で女の子の名前は絶対どんなに、声を聞いたらすぐわかるポッドキャスターでも、名前を伏せて、1番から5番とか番号にしといて、1番の子さ、どうなのみたいな。いや、私はあの時別れた彼氏をこんな目にあってとか、ええー、とかでやりたいんですよ。マジで、じゃあ3番ちゃんどうなのとかずっとやってみたいって思ってるんですけど。
いや、あれでしょ、その、桃屋さん特製のステッキ、そのバンバン叩きながら笑ってるんでしょ。
ただで女の子の本当にその交際したエピソード聞くとちょっとへこんでくるので、ちょっと悲しい夢を奪われるというか、
まあ、
いたんだ男の人、ね、やっぱりいるよね男の人ね、過去にねとか思うから、そことでちょっと二の足踏んでるんですけど、でも唐沢みたいに最初名言か詩かなんか読んだ後に一言言って始まりたいなとか思ったりするんですけど、
ね、一番最初ですね、
ああいうのをやってみたいなとか思うけど、うん、一人ゲスト横に呼んでね、ちゃん中さんがそこに呼ばれて、二人で、ひな壇の女の子たちに向かって展開するみたいなやつ、ね。
あ、うわぁ。もうぜひ、その回あったらもう、で座ってる側の人でいればいいんですよね、僕は。
そう。
うわぁ。で、桃屋さん回してくださるんですよね。
そう。もうただ聞きたくてしょうがないってだけなんですけどね、多分ね。いや、でも面白い。いいっすよね。
うん。かまさあげやったらいつでもできるんですけどね。
えぐみがすごそうですけどね。もう兄さんが戦闘切って、なんかフジモンの女装みたいなことやりそうですけどね。
かまキャラでみんな来るっていうのは多分いつでもできると思うんですけど。
一番兄さんが想像つくな、なんかそうやつ、
そうじゃないですよね。もうほんまに女の人で、からさあげしたいっていうのは、うん、ありますね。
楽しいです。まあでもどんな気持ちで僕と喋ってくれてるのかわかんないですけど、僕はもう一人でキャッキャキャッキャしてるので、うん、まあいいっすよ。だいぶね、やって、女性ゲストを呼んで、タジタジする感じのやつ、うん、ラジオさんでも聞いてみたいですけどね。
うわぁ、どうなんでしょう。もうワイワイ姉さんは多分、言うても、その、掛け合いができるじゃないですか。
ワイワイ姉さんも戦友ですからね、僕らとっちゃね、言うても、もう女子って感じでいじれないでしょ、ね、ワイワイ。
そうですね。でもなんか、普通に喋ってるだけでなんか、突っ込みどころバンバンこう差し出してくれる感じがあるんで。
そう、ずるいもん、あの人。思いつかんボケするけ。
マーヤさんのおもろいところをこう、やっぱ引き出せるのは、桃屋さんしかいないんじゃないですか、やっぱり。
いやー、そんなことないっしょ。
いや。
あの人も、ツッコミが私は得意ですみたいなこと言ってるから、まあ僕散らかしたらいいっすよ。
うん、ねえ、
まあ。まあでも、うん、言うてもあの人ボケたと思うんですけどね、僕はね。ああずるい
わ。あ、そうなんですか、
う
ん、
そうそう。あんなにこう、女子力完全生命体みたいな感じして、
ね。女子力完全生命体。
完璧でしょ、だったあの人ね。究極の女子やなと思うんですけど。 あれで、あれでおもろいこと言うからね、自分でね。で、私はそんなに面白くないとか言うから、ずるいわ、この人、と思って。
いや、確かに、すごいですよね。うん。
もう今もこの
感じ。だって、ポッドキャスト立ち上げても、もう、ぐいぐい言ってる感じがありましたもんね、やっぱり。そう、もう
とんでもない快進撃ですよね、だから。
だなんか、だって賞をもらってなかったですか？
アップルに褒められてましたもんね。
うっすよね。アップルに一度でも褒められたことあります？ないですよね。
もう、褒められんから自分でカテゴリーをスタンドアップコメディにして、僕がそこだけポツンって外人ばっかりのところに出て、最初に出るようにしたりとか、そういうことしかできないです、僕。
で、新しい、なんかニューカマーみたいな感じで最初出るはずじゃないですか。
うん。
ラジオスター出なかったですからね、最初。
ああ、僕、サーバー切り替えた時にちょっと出たぐらいですけど、もう全然。
あ、本当ですか。
でも今、ラジオスさんも、もうね、僕、やっぱ、アップルポッドキャストのレビュー数が、やっぱ、ステータスだと思ってて。
レビュー数は、でも、
もう、ラジオさん、すごいっしょ、今、数が。も
ういや、まあ、でも、
倍以上
ですよ。レビュー数はそんなことないですよ。
もう倍以上ですよ、オルネポなんか、比べたら。
ああ、まあ、どう、でも、まあ、はい。いや、まあ、レビュー数はどうなんでしょうね、でもあれは。
急になんか爆増したでしょ、なんかね。
いや。まあでも、いろんなところで宣伝させてもらってますからね。うん。多分そういうことだと思う。そういう意味では、結構、あざといと思いますよ。
いや、ね、なんかでも、ポッドキャストの、なんかで言うと、すごいなんかもう水を開けられたというか、遠いとこに行ってるなっていうイメージがすげえあるので。
なことはないと思いますけどね。
暴れラジオさんと同期ですよとか言うたら、おっって思われるから、そこで僕はドヤ顔して自慢するみたいな。
いやいやいや。
今日なんかもだから。
それは、そんなことはない。まあ、残念ながらこれないですね。
いやいやいや。でも、これでね、ちゃんなかさんと繋がってるんだもんやって、オルネポって。意外とかなってる人多いと思うんですよ、だからね。
いやいや、そんな思ってるの絶対桃屋さんだけですよ、絶対。
いやいや。ただね、その辺もね、こう、僕は自慢していきたいなと思ってて。
いや、なんかね、やっぱり、桃屋さんは、僕よりもっと、ポッドキャスト、好きなんですよ、きっと。
僕よりって。
僕なんかよりも、もう、ポッドキャストもっと愛してるような気がするんですよね。じゃないと、その、ポッドキャスターさんのサインをあれだけ集めて、その、なんていうんですかね、ほら、所さんの事務所。
世田谷ベース？
世田谷、一人、世田谷ベースみたいになってるじゃないですか、今。
ああ、今、ね。
収録環境が。
まあ、確かにね。
みたいなで、あっこまで作り込んで、オンエアのランプまでつけて、
そう
で、ツイキャスで、その感じ、で、だから、その感じをすごい楽しんでるのが、ものすごい伝わってくるんで、僕なんかより、ポッドキャストものすごい楽しんでるなっていう感じはあって、いや、羨ましいなとは思ってますよね。
まあもう、うん、あるとないとじゃ、生活も人生も多分大違いだと思うんですけどね。
ああ、でもそれは、そうですよね。ポッドキャストやってなかったら、他何がちょっとおもろいことあるやろって思ったら、うん、意外となかったりするかもしれないですよね。
ね、うん、なんか、なんら変わらない生活、みんなとたまに飲み会で喋るぐらいで、あとは平凡な日常だけをってなるっすからね、うんうん。まあ、ブログはやってたろうけど、そんな感じやから、まあ本当大きいっすよね。いいもん見つけたなと思って。
いや本当そうですよね。そう。いやー。
意外にポッドキャストあるあるで、まあ兄さんもそうですけど、番組が増えるじゃないですか。
あ、増えますね。
今、だから、その、東野さんみたいな、YouTube でラジオみたいな、うん、その、企みあるにしても、うん、今んところだから、うん、ラジオさん一本で、硬派ですよね、なんかね。
あ、いやいや、そんなことないですよ。
そうそう。
いや、最近、Spotify と、実は YouTube に過去回上げ始めてるんですよ。
うん、ああ、そう、ラジオさんのね。
うん、そうですね。
ほら、他の番組、ちょっとほら、ゲストはいっぱい出るけど、ダバナシとか、ね、グシャキューとかも、うん、とかいろいろ他に出てるけど、その、自分で番組を増やすみたいなことしてないでしょ、だってね。
あ、増やすっていうことはしないですね。
ね、そこはなんかだから、うん、あの、芸人でいう志村健のような、あの、何、他、昔のね、まっちゃんが、あの、志村健がかっこいいって言ってた、衣装に書いてた時の志村健、コントだけ今度だけみたいな。他の番組、なんか他のは出たり、やったりしないみたいな、あの、ああいうスタイルやな、ストロングスタイルやなと思って、一個の自分の番組だけでね、うん、生息する。
そうですね。まあ、正直その、ラジオさんだけで精一杯っていうところが正直なところですけど、
ね。編集とかでね。
そうですね。
誰かがやって相方でもし誘われて、もう喋るだけでいいですか、ちゃん中さんとぜひ組んでやりたいんですみたいな、オファーがあったら収録、そのね、週1とか月1とかで、
ね。ああ、そうですね。まあまあ、今はちょっと難しいかもしれないですけど、タイミングが合えばもしかしたらあるかもしれない、
ね。キャスティングされてね、呼ばれて、
うん、
何々さんとちゃんなかさんの番組みたいなのがね。
ああ、うん、なんかね、結構弱気になるんですよね。なんとなく。うん、まあっていうのが、うん、言うてもそのラジオスさんも、最初すごい不安なとこから始めて、で、まあ、なんだかんだで今続いてますけども、うん、その最初の不安なやつをもう一回始めんのかって思ったら、
あ、
もし、その、そこで、なんか、後味悪い終わり方したらどうしようとか、考えてしまうと、なんかその、相手にもちょっと悪いなとかってちょっと思ったりとか、意外とちょっと弱気になるとこあるんですよね。なんか。
そうなんや、そんな
そうですね。うん。
あ、これおもろいにやってみようや、みたいな感じではいかないですね。慎重派なんですね、だからね。
で、やるとしたら多分一人ですね。はい、うん。
アンカーとかで簡単にね、できるから。
うん。
そうそう。僕も、今番組いっぱい抱えてるんですけど、キレイ、キレイと、シゲモモ、オルネポ、かな。うん、あと、まあ、昼寝ぽとかももう止まってるのもあるけど、
うん、
今それと毎日、ブログ代わりに、ひっそりこっそり、ポッドキャストやってるんですよ、はい、僕。
あ、マジっすか
?10 分ぐらい寝る前に一回喋って、
その。いや、ま、だからもう、一人を、もう、おしゃべり怪獣なんですよ、本当に。おしゃべり怪獣はちょっと、桃屋さんで、おもろいやつもらいましたけど、今。すごいっすよね、本当に。
ただ今日はこんなことがあって、うん、こんなことがあって、今度ちゃんなかさんとゲスト収録する予定が決まって、で、ああ、もうこんな時間おやすみなさいって10分くらいで切るやつやってるんですよ。
ああ、いいっすよね。
なんだなんじゃないですけど、ただ日記代わりに喋ってるやつね。
ああ。あれですか、岡村さんのオールナイトニッポンは、その、昔からその99時代から聞いてたんですか？
まあ、ちょろっと聞いてたんですけど、
はい、
桃屋の片付けの時間ぐらいからラジオガンガンかけながらやってたんで、はいはい、それでオールナイトニッポン聞いてて、で、一番、はいはい、岡村さんが一人になったところからが一番ドハマりしたというか、
ああ、なるほど。
感じなんですけどね。
僕は、99で二人でやってた時が一番聞いてたんですけど。
ああ、そういう人多いですよね。
いやー、なんかその、お便り職人さんの回はやっぱすごいなーって思いながら。
面白いですもんね。
うん。なんか秋の新番組、メインパーソナリティ、おすぎと、あ、ちゃうわ。まあ、こういうとこですよ。もうここでミスったらもう次言っても全然思んないですからね。なんか秋の新番組、ナイスデイに続く第2弾。MC、おすぎとピーコ、ナイスゲイとか、なんかそういうのをずっとやってるのがあったんですよね。
う
ん、今も僕が言ったのがおもろいとかはちょっと置いといてですよ。置いといてですけど。
おはようナイス。
なんかそういうのをずっとやってるのが、やっぱおもろかったですね。
学職人面白いんですよね、うん。後にみんな作家になってテレビとかで、後で再会するとか、あの時のラジオネーム何々ですとか、なるっていうから、
はいはい、
そっかそっか。頼むでとか言っていつも終わるっていう、ハウって言ったら、
うん。
そう。
まあでも岡村さん自体がもうめっちゃおもろいですからね。
でね、毎回同じ話するんですよ。そうで、毎年正月になったら、その茨城西高校のサッカー部で集まって飲む話をして、で、なんか、トタニッチョがどうとか、で、誰々がいつもサバ寿司を家に持ってきてくれる、あれが美味しくないと親が言うって、毎回同じいじりをしたりとか、ああいう、待ってましたってやつを、誰が聞いて面白くないかもしれないですけどっていう、言いながら、毎回同じメンバーの同じ話を繰り返したり、あの時のエピソードのもう一回言うとか、ああいうのが好きで、ね、だから僕も何回でも、話さなきゃいけなくなった時は何回でも同じこと話す。あの時、第何回で言ってたからそれを聞いてねとは言わずに何回でも話そうみたいな感じではやるんですけど、うん、それが面白いなと思って、やってるんですけどね。
いや、だからなんかこう、好きなパーソナリティ一人いると、やっぱりいいっすよね。
なんかね、そういう形はね、うん、だからでも、いろんな他の番組でも、なんか、終わりは、わーわー言うとります。お時間です。さよならとか言う、
そうです、そうです。
ポッドキャスト多いですもんね。
そうです。で、僕、しげももお邪魔させてもらった時に、無事やりたかったんですよ。ももやさんを岡村さんやと思って、僕はやべや、思って、わーわー言うとります。お時間です。さよならはいつかやろうと思った。やりたかったんですよ。
やりたかった。僕、だからあれ、一回そのやってるんですよ。あれで。この前、書店ボーイが来た時に一回、書店ボーイから持ちかけられて、やった、
はいはいはい、
それは驚きましたね。ナイティナインの俺の日本に出たことのある、
うわ。
書店ボーイって、
うわ。
番組本の販売会をやる本屋さんが縄書店、そこの息子なんですけど、
うわ。
で、その、ナイティナインが来て、街がパニックになったっていう伝説を持ってて。
うわ、すごい。
コアなリスナーはだから書店ボーイって聞いたら、書店ボーイってなる。その人と二人で、わーわー言うとりますやったのが、後で考えたら震えたっていうのがあるんですけど。
うわー、それ、ちょっと鳥肌立ちますね。
すごいっすよ、だから。
あ、僕関係ないですけど、今ちょっと鳥肌立ってますもん。
すごいっすよ、だから。僕さ、桃屋で片付けしてるときそれ聞いてたんですよ。書店ボーイはいとか言って。あんたのところで販売会決まりましたええー、とかやってるのを聞いてて、後にそのポッドキャストで出会ったんですけど、
うん。
すげえなと思って。
すげえっすね。
そう、そういうのもあるん、やっててよかったなっていう一つですよね。
やっててよかった、オルネポーですね、本当に。うん、すごいですね。もう、苦悶式じゃないですか、本当に。うわぁ、やっぱ続けるもんっすね。
なんかでも、あ、そっか、ラジオスさんはでも、終わり方は、ドヤ顔で、終わる感じで、さっと吐けていく感じですもんね。なんか
ああ、それは、そうですね。
一言落ちるって、さっとこう消えていく感じのね。面白い、はい、ベテラン漫才師のやり口ですもんね、だから。
ベテラン漫才師は、そんな感じなんですか。
なんでやねん、もうええわ、じゃなくて、なんか、こう、はい、ボケて、もうええわ、パッと振りか、なんか、和牛の終わり方みたいな感じ。
ああ、落ち言わずに、もう終わりって、分かってるでしょ、うん、みたいな。
背中に、ドヤ顔が、もう、なんか透けて見えるみたいな。吐けていくときの背中がかっこいいみたいな。
はいうん、暴れって書いてます、そこにも。
ね、裏地にも刺繍入ってそうですけどね。
暴れ、今日も暴れたな、みたいな。
そうそうそう。スーッと、あ、かっこいい、あ、履け方かっこいいわ、みたいな。
うわぁ。いや、なんか、まあでも、何でしょう、なんか、ちょっと、履け方って、なんか、ちょっと、自分のこだわり出したくないですか？
そうね。僕はだからもう、オードリーのオールナイトニッポンのパクリで、夢でお会いしましょう、アディオスって最後、春日さんが言うんですよ。
それですよね。
あれね、若林さんおやすみフィーちゃんって言った後、夢でお会いしましょう、アディオスって言うから、僕もあれを真似して、アデダスって言ってるだけなんですけど。
言ってます
よね。それでは皆さん、夢でお会いしましょう。ちょっと、だから、アマゾンと混ぜたようにして、春日さんっぽくはしてないんですけど、あれもなんか、オールナイトニッポン好きで、終わり方を、ナイティナインのやつはちょっと一人では無理やなと思って。
で、兄さんが、その、オルネポのパロディを、
ああ、やったっすね。
やってたですよ。ほいで、桃屋さんに隠れて、オルネポで使ってる音源を、うわー集めてくるんですけど、
うん、
うわ、兄さん、よう集めましたね、これって言ってたんですけど、うん、ただ、一つ、最後の最後に流れてる、南国で流れてる、なんか、ウクレレっぽい曲のやつ、あれだけ見つからへんねやー言って、すごい悔しがってたのを覚えてますね。
すごいパクってましたもんね、あれね。
あれ、え、どこに落ちてんのあれって言って。え、そんな桃屋さんにもらったらいいんじゃないですか。いやいや、これ言ってもらったら面白くないねんって。
あれ、あの僕が使ってる BGM はあれ、アズオトが使ってるやつを憧れて使ってたんですよね。
最後の、その、エンディングのやつですか？
南国ね、多分そうやないですかね。全部、うん、全部同じやつしか僕多分フリー音源使ってなかった気がするけどな。
なんとかかんとかからお届け、オールナイトニッポンつって、最後終わる。
あれは、あの、長女ブレンダのキーボードを、なんかいろいろボタン押してたら勝手にプログラムが流れてきて、
なるほど。
あれがただ、はい、使って、最初の出てって、もう、あの、キーボードをいろいろボタンいじってたら、リズムが鳴り出したから、それに合わせて、出てってって言い出しただけなんですよ。なんかリズム出ないかなって、いろいろキーボード操作がわかんないで、あちこちボタン押してたらあれが始まって、で、それで撮ったんですよ。
いや
だから南国のやつあれないですよね。あれ、僕のオリジナルなんだ、あれは。二度と再生できない。いろいろボタン押してるうちに動いたみたいな。
タコツッタコツッタコでずっと合わせてやってるやつですよね。
あれのドア一つ向こうに、あの、キッチンがあって、だから、はい、最終的に、妻ジェニファーが何しようと思って入ってくるんですよね。でも止められんから、てってずっと言ってる。で、笑われて、とかまた、キッチンに戻っていくっちゅう。なんかまた、なんか変なの始めたぞ、こいつ、みたいな感じ。扉一つ向こうからね、って聞こえるから、これ何やってんだ急にこの人と思うでしょ。うちの主人はどうしちゃったんだみたいな。
いやー、やっぱりあのオープニングで全部積み込まってると思うんですよね。もやさんのおもろさって。あほんまに。
あれは、うん、ずっと未だにあの音源その最初とケツはずっと使い続けてるから、
うん、
声がだから年取って変わってくるでしょうけどね。
で、あのオープニング流すことによって、その本編普通の話してるだけでも、この人面白い人なんやなってもう刷り込まれるんですよ。なんかわかんないですけど。
まあ、な普通に喋ってね、あの、もやのおっさんとオールデイズ・ザ・ネッポンって言った後、あれ流れてきたらずっこくるでしょうけどね。
そうなんですよ。だもうだあのオープニング撮ったもん勝ちみたいなところちょっとあるんですよね。やっぱり
確かに。最初はね、あの、B 型さん的、ラケットルックスでちゃんとした曲をオープニングで流しながら喋ってるから、まさかあんななるとは思わないでしょうからね、初めて聞いた人はね。
いや、だからそこの緩急がやっぱすごいんですよね。うん。いや、だから、その、なんか、2時間目がってこう始まる時もあるじゃないですか。うわぁ、このしっとりした感じ、まあ FM 感出てるわーって思ったらもうあの感じ、出て、があったりとかするんで、だからもうチェンジアップがえぐいですよ本当に。
まっすぐと同じ腕の振りでね。
そうなんですよ。だから藤川球児が投げたと思ったら次あの星野のカーブ来たみたいな感じなんで、すごいですよね本当に。
いやいやそう言っていただければね。
ありがとう。ちょっとびっくりしますけど、だからプロ野球始まりましたけど。
ああ。鳥谷行っちゃいましたね、ロッテね。
いや、まあそうですけど、もうちょっと、もう阪神ファンちょっとやめようかなって思ってるんですよね、本当に。
阪神調子悪いんですか、今。
いや、まだ2勝しかしてないです。
あ、そうなんや。なんか今年優勝しそうな空気出してましたけどね。
優勝しそうな空気は毎年出してるんですよ。
もう、矢野監督もすごいそれらしい感じ言ってたし、ね。
いや、だ僕、思うんですけど、あ、すいません、もえさん、ホークスファンなのに、ちょっとタイガースの話してもらいますけど。
いや、僕、ホークスファンではないですよ。野球全体を、
が好きなんで。あ、そうですか。
うん、そうそう。
いや、だから、岡田監督、なんで戻さへんのかなって僕、思うんですよね。
あ、じゃあ、まあ、フロントと喧嘩するタイプじゃないですか、岡田さんってね。
ああ、まあまあ、結構、頑固なところはあるみたいですよね。
うん、首の動きが止まらないのが怖いですもんね、岡田さんね。
まあまあ、ちょっと、と、たけしさん的な感じはありますからね。う
ん
う
ん
う
ん、あ怖い。まあでも阪神はとにかく藤波がなんかうまいこと言ってないのが全てやないかなと思うんですけどね。うん、
結局なんですけど、うん、球団も優勝する気本当はないと思うんですよ。要はそのオーナーが。
まあ人気あるしね。
結局優勝しなくても、もう勝っちゃってるんで、 で、その方が都合がやっぱり、そのビジネスだけの話で言うと、
うん、
なんかそんな感じがするんですよね、なんか。
なんで掛布さんを監督にしないのかと思うんですよね。
あの、掛布さんは一回辞めるときになんか揉めたんですよね、確か。
結局なんか臨時で、みたいな、ジャンパーだけ着せて、みたいな感じで。
そうですね。結局、うん、で、二軍監督とかちょっと一年だけやってたみたいなありますけどね。
あれ、怪我でちょっと苦しいんだけど、鹿児島から来た横田とか結構ね、ひふみとか可愛がってたでしょ、
う
ん、あと、甲子園
で騒
がってたね、ああいうスラッガーたちとかを。
ま
あ、
そうですね。
多分ね、だから話聞いてても熱心だし、あの、うん、バッティングもね、レベルに振らないとっていつも言ってたから、これいい、いいなんか監督になるやないかなと思ったんですよね。ああいうその、なりふり構わず勝ちに行くんなら多分、掛布さんを招聘するべきだと思うんですけどね。
ああ、なるほど。
エリートのやっぱ矢野さん行っちゃったところもありますけどね。矢野さんは矢野さんでいいと思うんですけどね。
うん、そうですね。
いや、かけるだろう、みたいな。
ま、うん。岡田さんが多分辞めた時っていうのが、ぶっちぎりで1位走ってて、13ゲームを確かジャイアンツにひっくり返されて辞めたみたいな。
あー。
その時やったと思うんですよ。2000何年かちょっと忘れましたけど。
はい。
で、まあ、その、まあ、とにかく6回までは、その先発投げさせて、あと、中継ぎと締めで終わらすパターンを、まあ、作ったのが岡田さんなんですけど、だからそれを1年、ちょっとミスってやめちゃったのがあるんで、もう一度こう、戻せばいいのになぁとは思ってるんですけどね。
岡田さんやったっすかね ?JFK とかの東京のやつだの。
そうです、そうです。あの JFK、のあのシステムでやったのはもう完全に岡田さんですね。
もうすごく、あれで福岡もあのパターンでね、なんかいろいろやってましたもんね。うん、
ああ。だからその広島スタイルは絶対もうタイガースはできないですよ。そう、自前で育ててどうのこうのっていうのは、多分やりようが、多分ようやらないと思うんですけど、いや、モデルにするならやっぱ福岡なんですよね。
ああ、まあね。
うん。その、チーム強くしていく感じ、を見てると、
まあでも僕の大好きな野村克也さんがフロントと本にも書いてたけど、フロントとよく喧嘩してたと言ってたの。
4
番とエースはドラフト1位で取ってこん限り作れん、ドラフト1位しかならないんですよみたいなことを言って、それも育てればいいじゃない。育てて、その、下位ドラフトで成功した選手誰がいますか、掛布ぐらいしかいないんじゃないですかとか言って。
いや、確かにそうなんですよね。
今言ったけど通じなかったとかね。うん、他のエースみんな見てください、他のチーム。みんなドラフト1位でしょ。4番もドラフト1位でしょみたいなことで言ってるけど、スカウトに探してこい、取ってこいって言ってる。でもそれそんなんじゃないとか、お金かけたくないとか、とかね、うん、そう、フロントが動かんとかって揉めたって言ってたから。
そうですね。いや、だそれまでの、その90年代のタイガースの暗黒時代って、結局フロントが、その監督の首をすげ替えるだけで、そう、ごまかしごまかしでやってたのを野村さんが見抜いてて、うん、フロントの姿勢をちょっと意識変え始めて、星野さんがそれを受け継いで、まあフロントに屈しすっぱく言って、本当の補強をしないとやばいぞっていうので、金本連れてきたりあたりからちょっと変わってきたっていうのは、あるんですね。
うん、ね、あの時の星野さんには誰も逆らえんし、選手たちもなんね、もう本当にビビっちゃかしてやるよって。
で、なんかその、FA で誰々取りに行くだみたいな話にいつも顔は出すんですけど、
うん、
あの、本気でチーム強くしに、やっぱり行ってなかったっすよ。
そう、金本来た時はすごかったもんね。
だからまあ、だそういったところで、なんか、本気度が今、もう、なんていうんですかね。まあ、西とか連れてきたのは、結構本気やなって思うところはあるんですけど、結局打ててないっていうのは、やっぱり、本気で強くする、補強ができてない感じが、やっぱあるんですよね。
近本がブレイクしたからみたいなとこありますけどね。
近本、なんだ、スラッガーがいないっすよ、本当に。
確かにね。
本当に、助っ人がたまに当たって1年2年活躍するかしないかぐらいですからね。
そうか、うん、西武みたいには大砲ばっかりが育つみたいな感じじゃないもんね。
ないっすね、うんうん。だからもう、ホークスの柳田とかもう、羨ましくてしょうがないですよね、本当に。
あ、ね、あんだね、体壊しそうやけどね。
ねえ、うん、あんだけ振ってくる気も、で、躊躇がないですよね、本当に。
パリーグは特にもうパワーピッチャーが多いから、みんな150キロ出るからね、セリーグはそうなることはあんまないし、まあ、打順の巡り合わせもあるやろうけどね、ピッチャーが打席に入るから。
で、2ストライクなってからみんなビビってますからね、タイガースの。打者は本当に。
まあね、
ここまで振れる選手、なんか野球談義になってまってますけども。
そう、でもね、ほんと野球最近見れてないから、本
当に。あ、そうなんですか。
桃屋の時はね、毎日スカパーでホークス戦見たりとか、ね、交流戦ではセリーグ見れてたから、だいたい分かってた、
ね。そうですね。
今も、二軍の選手とかも、あ、こいつ上がってくるなとか、上がってきたんだとか分かってたけどね、あの、二軍の試合も見に行ってたから、ガンノス球場で阪神ホークス戦とか見てたから。
ああ、はいはい、はい。
でも今も全然それもね、なくなったから、全く野球についていけない。うん
いやー、まあまあ、ね。今年は、なんかクライマックスシリーズもないみたいですからね。
セリーグやんないですよね。パリーグはやるかな ?1 位と2位だけでやるんかな確か。
あ、パリーグはちょっとだけなんかあるみたいな言ってましたね。そういえば。
そうでも、あれ好きですか、うん、野球の、チャンステーマとか、なんか音源だけ流してやってる感じの。無観客試合なのに、カットバセーとか音流してるでしょ、なんか。
あ、え、そんなんやってるとこあるんですか？
テレビだけで流してるのかもしれないですけど、あの音いらんなと思って。
あ、せっかく確かに。
なんか、メジャーリーグみたいに吸音を楽しむようなやつしたらいいのにと思うのね。
あとなんか、わざとこの観客の、そのパネルを置いてる、ところとかあるんすけど。
あらあらあらあら。
なんかちょっと怖いんすよね、なんか。
怖いっすね、あれ。福岡はね、オンライン応援みたいなのもワイプで出るんですよ。
あ、そうなんですか。
ズーム飲み会みたいに何マスかにお客、ファンが応援してるとか、ピンチの時だったら手をお祈りの形して目つぶって祈ってるとか出るとか、一般人が応援してるやつが。いらん、いらん、いらんなんと思うけど。
いや、まあ、ああいうのは、まあ、もう本当にメジャーリーグスタイルで行ってほしいですけどね。
本当ね、うん、日本ハムで裁判とかなったけど、もうネットも、本当、両手塞がってたら命落とすよぐらいな感じで野球見てもらいたいんですけどね。
ああ、まあ確かに。いや、だからその辺メジャーリーグやっぱすごいですよね。うん、
球飛んできたら死ぬよみたいなね。
うん。ああいう状態で。それ分かって、見に来てね、ぐらいの感じ。
もう、黙々とビールと弁当なんかやってたら、ファール来たら死ぬよみたいな感じで、
うん、
見たいぐらいですけどね。
だってもう、バックネットも下手したらないぐらいじゃないですか。
まあ、バックネットぐらいですよ。だからね、横、
バックネット、うん、ファールチップの真後ろはさすがに、
そう、う
ん、あれしますけど、
うん。そんな感じですもんね、うん。見やすいでしょうけどね。
ねえ、そうですよね。
ただ、メジャーリーグさすがアメリカだと思うんですけど、中継見てたら、ファールボールが飛んできた時、画面に映ってる、6割、7割は、ほぼデブっていうか、肥満なんですよね。アメリカ人さすが、これは少々ボール飛んできても死なんなぐらいな、頑丈な。
確かに。
みんなでかっ、うん、とか思って。
ね、当たっても吸収しそうみたいなのはありますよね。
すんごいカロリー、コーラをガム飲みして、なんかすごいホットドッグとか食べてそうな人たちが
絶対ホットドッグ食べてますよね。
でかいわ、アメリカ人、これ、椅子大丈夫はみ出んのみたいな感じで。
ね、
ファール映るたびにその肥満率の高さね、アメリカの。
そうなんですよ。うん、もうなんか、何ですか、低反発クッションばっかりやな、みたいな。
あれは少々死なんなって思うけど。
ですよね。うん。痛ないやろ、頭以外みたいな。なんかそんな感じはありますよね。
そういうの、うん、そういうの感じますけどね。
ありますよ。うん、いやー、まあ、なんかね、松田が一時、そのタイガース来るんちゃうかみたいな噂が立った時あったんですよ。
あ、まあ、死が死にやしね。
うん。うわー、サードちょうど空いてるし、もう、絶対来てほしいって思ってた時あるんですけどね。うん、
そう、生涯ホークスっぽいですね、でもね。
そうですね。うん、でも、ホークス、松田一人いなくなったとって、あんまり痛くないんじゃないですか。
もう本当、うん、誰がいなくなっても大丈夫ですよね。
ですよね。
だから内川が FA に来て、うん、あの、4割ぐらい打つ勢いで最短だペースでわーって活躍してて、
うん、
で、肉離れかなんかで戦線離脱して、
はい、
だベイスターズの頃は自分が離脱したら戦力が落ちるって感覚。
ああ、なるほど。
バリバリの活躍やからね。ただ、うん、ホークス自分が抜けた時に、うん、あ、チームそれでも回ってる、あれって思ったって言ってたから。
す
なんちゅうそうや
ねん。ね、うん。いや、だから、その、スタンリッチがタイガースからホークスに行った時に。
ああ、スタンリッチね。スタンドリッチ。
うわー、これスタンリッチ楽やろなーって思いましたもん。
ね、一点差でももう6回まで持っとけ、うん、あと7、8、9お任せやけどね。
そうですね。で、うん、で、もう、タイガースと違って全然売ってもらえるいうのもあるじゃないですか。だからあの、メッセンジャーがホークスで投げてたら僕、えらいことなってたと思うんですよ、
ね。ああ、多分、最多勝元、うん、あと何回か取ってるでしょうね。
最多勝もそうですし、外国人先発ピッチャーとして、もう一番勝った。てたんじゃないかなと思うんですよ。
そう、メッセンジャーって絶対接戦やもんね、うん、いつもね。
そうなんです。もう、だ、7回まで1点って抑えてるんです
よ。そうそう。
タイガースが全然打たないですよ。
ロースコア。まあでも、開幕投手っていうか、エース級と当たってるってのはあるんやろうけど。
まあ、そうなのかもしれないです
ね。
まあ、ね、
ローテーション的に。それでも、でもメッセンジャー部が悪いよね、いつもね。
いや、かわいそすぎます、あれは。うん。
もうね、
ホークス行ってた、あと2億ぐらい、年もらってたんちゃうかなって思うんですけどね。
ね、複数年契約でね、うん、すごい、エースになっとったろうと。
そうですよ。
もったいないっちゃもったいないね。
うん、ねえ。
それあるなぁ。そう。
いますよ。
がっつり、がっつり野球も見たいなぁ。ほんと、なんか、見たいもんが多すぎて、録画もたまるし。ま
あ、そうですね。
充実しても、まあでも、まあこんなご時世やけど、まあ、もう、ポッドキャストに、まあ、休みの日は捧げてる感じがするので、僕もね。
うん、ああ、それはもう、同じくですね、僕も。そう。
で、月末になるとね、月1番組の収録とかも入ってきたりするから。
あ、うん、そうですよね。
まあでも、ちゃんなかさんも、ちょっとラジオさんにもね、ゲストとか、女子を入れる、新しい風に、まあね、挑戦してみたらいいんじゃないですか。年末特番。
いやー、どうでしょうね。そう、うまくね、転がせればいいんですけどね。
まあ、やってみたいんだったら、いつでも、部屋貸しますので。
あ、本当ですか。
オンデポでやってもらってもいいですし。
あ、じゃあ、ちょっと、もう機会見計らって。
あ、でも、ちゃんなかファンって多分いるので、はい、ちゃんなかさんとお話したい女子の方、名乗り出ていただければ、マッチングおじさんやりますので、オールネポでね。
ハードル、ものすごい上げてますよね。
ファンです。お話ししたくて、夢叶えました。
聞いたことないですわ、ほんまに。
何言ってんですか言うて、ちゃんなかさんがね、始まるっていく感じ。
いやー、もうね、まあ、そんなん言ってくれるの、桃屋さんだけですよ、本当に。
そうっすか。
ほんまにね、もう、ありがとうございます、本当に。
いや、ほんと、あ、でもいい、結構いい時間になりましたね。
うん、あ、ほんとですね。
最近ね、2時間超えが過ぎるって、怒られてるのかどうかわかんないですけども。
あ、そうですか。
最近ね、ずっとカッカぐらいから2時間超え出したんですよ、ずっと。僕。
カッカさんはやっぱり、もうマシンガンですからね。
カッカはもう、隙間を与えてくれなかったですね。
いや、すごいっすよ。はい。ダジャレラジオさん一回出ていただいた時も、もうすごかったですもん、手数が。
あれだから、通信始まった瞬間からずっと、もうあの状態で喋り始めてますもんね。
そうなんですよ。もうずっとパンチ食らってます、こっち。本当に。もうグロッキーになってますから。うん。
あれが、みんなのガイドラインになったっていうか、自分の話を一方的に進めていって、ちゃんなかさんと兄さんに新たな、振りをもらわずに、自分のダジャレを全部走り切るって技をね。
すごかったっす。
あれをみんな真似しだした人、
なんかの。とかこう、隙間見つけて、そのずらそうと思うんですけど、レールすぐ戻されますからね。
そう。あの技、あれカッカって技で名前
いい。いやー、あれはちょっと完敗でしたね、本当に。全然邪魔できなかったです、本当に。
だそういうとこあるよな。
はい、はい。もう、そうそう、あの、フレーズ言ってもいいですか、僕じゃあ。
いや、行きましょうか。
はい。
もういいですか、なんか。じゃあ、まあ。ちょっとなんか、いいですか、告知的な感じは。
あ、告知ですか。
もう、リンクはごっそり貼っときますけどね。あの、ラジオさんの。
はい、はい、じゃあ、私、暴れラジオさんという番組させていただいてます。はい。関西風味のちょっと強い、おっさん二人が、あだこだ喋ってます。はい。ちょっと関西風味、聞いてみようかなって思った方いらっしゃいましたら、暴れラジオさんとこう、Google で、ググっていただければ、はい。いろいろ出てくると思いますので、ぜひ、聞いてみてください。
はい。
はい。
ごっそりリンク貼っときますので、まあご存知かと思いますけど、皆さんね、
もう、ぜひよろしくお願いします。
まあ、知らない人はいないと思うんですけどね。
はい。そんな、わーわー言うてますけども、お時間です。さよなら。
さよなら。
大丈夫ですかこれで。
そんなんやったっすかね。わーわー言うております。お時間ですは一緒に言うんですよね。
あ、そうですね。うん。
わーわー言うております。お時間です。さよなら。そうね。
もう一回だけ言うときます。
だから、わーわー言うとりますおちゃんなかなか言って。
はい。
あとは一緒に言うってことですね。
じゃあ行きましょうか。まあそんなことをわーわー言うとります。お時間です。さようなら。
福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け。桃屋のおっさんのオールディーズ・ザ・ネポー。